雪国雑話。はい、1ヶ月に1回のお届け、雪国雑話です。お届けするのはビジェと
山本と
雪風です。
はい、ということで
順調ですね。
順調ですね。今回
は2018年は順調じゃないです
か。はい、無事順調に やれておりますということで、東京オリンピックが終わってすっかり放心状態ですね。もう今年はびっくりするぐらい見まくったからね。
盛り上がったよね。
盛り上がったね。
やる前の、うん、
やっぱ日本人はメダルが大好きってことね、やっぱ。
いや、世界もそうなんだろうけど、今回はやっぱりカーリングでメダル、あれだったね。
うん。
よかったね。
よかったね。本当にカーリングにハマったね、なんか。
いや、俺は、なんかハマるというのは、まあ、わかんないからだけど。
うん。
わかんないよね、見ててね。
うん。
なんだろう。どのぐらい滑るのかとか、ああいうのも感覚わかんないからね。
わかんないよね。
全然わかんないね。いや、面白かったね。なんか、
うん。
そっと押してんのか、なんかね、どうやってやってんだろうなってちょっと全然感覚がわかんないからね。
そう。なんかね、過去の映像、YouTube とかにアップされてるの、なんか片っ端から見たのよ。
それが偉いよなと思って。
もう、で、もうほぼ毎日、ずーっとカーリングのゲームやってっから。ね、どうもね、去年、あれがある、スイープがあるでしょ、モップ。
はいはいはい。
あいつのね、レギュレーションが統一されて。
統一ってはどういう意味？
それまではね、結構左右に動かせたらしいのよ。わかる？回転でカーブとか、よりかけるとか、スイープでできてたのが、
うん、
今はほとんどできなくなったんだって。
やっちゃダメなんだ。
いや、やっていいんだけど、もうモップのね、素材が統一化されて、
うん、
統一化されて、なんかね、その横に曲げていくみたいなことはほぼできずに、このスピードのコントロールっていうか、もうちょい伸ばすか、みたいなことはやれるけど、で、だから、おととしくらいまではもうちょいこう、ストーン曲げて、みたいな。
できたんだ。
うん。
ギューンって曲がっててるイメージですよね、最後の方とか。
そうそう。だから、あれはもうどっちかっていうと、もう投げる方のテクニックなんだって。
あれ、最後にちょっとだけこう回転かけたりするもんね。
うん。だから、そういうなんか、最後の一回しぐらいはなんかできるのかもしれないけどね。だからもう、もうこうなったらやってみたいんだよね。もうやってみたいんだよっていうぐらい、ねえ、ハマったわ、俺は。
あれは面白かったね、うん、なんかね。
僕、
最後やっぱり声出しちゃったもんね。
うん。
なんか面白かったですね。
うん。
いや、僕ね、けど、うん、全然言われてないけど、うん、カーリングに一番似てると思うスポーツは、
うん、
ゲートボールなんですよ。
あ、そうなの？ゲートボールを知らないから何とも言えないんだけど。
でも知らんでしょ？言われてないでしょ？
う
ん。ないでしょ？言われてへんし、
うん、
僕もゲートボールに詳しいわけじゃないんですけど、
うん、
子供の頃、うん、おはようゲートボールっていうテレビ番組やってたんですよ。
ほうほうほう。
なんて言えばいいのかな？日曜日の朝とかに。
うん、
で、なぜかそれを見てたんですよ。
うん、
で、ゲートボールってすごい戦略的なゲームなんですよ、あれ。
おぉ、実は
実は。そう。単にボールがゲートをくぐった順番、点数稼いでいくというふうに思うんですけど、違うんですよ。ゴールが、一番最後真ん中にゴールがあって、ゴールに当たったら何点とかっていうのがあるんですよ。
うん、
で、要は、その、相手をゲートに通さへんために、
うん、
そのダミーを置いたりとか、うん、邪魔するやつを置いたりとかっていうのとか、
うん、
その自分のボール、味方のボールに当たったら、そのボールと、
二
つをこうひっついた形で、
うん、
その、ドンって打って、
うん、やってるよね。
うん、うん、うん。 そういう戦略的なゲームなんですよ、ゲートボールって。
あ、そうなの？
そうな
の？そうなんですよ。そうなんですよ。で、これがまたその、カーリングにもまして地味で、
うん、
かつ、うん、やってる人が荒れもんですから、
そう、そうだね。
見た目の問題はやっぱすごいあるんで、ゲートボールは、けど、カーリング見てて僕はすっごい思い出したのは、
うん、
いや、ロードレースにもすごい似てる感じあるんですよね。
うん、わかるわかる。
とかの、不適応を打つ感じとかって。
うん。
けど、その、あとはビリヤードとかも思ったけど、けどチームでやって、
うん、
で、そのチームが、その戦術的にこう、その駒の置き合いみたいなのをして、うん、それに技術があって、みたいなんでパワーがっていうのを言うと、
うん、
僕はゲートボールにすごく似てると思う。
あ、そうね。
これを言ってる人は誰もいないので
。そうだよね。
初めて聞いた説だわ。
そうだよね。だから一瞬ビリヤードに似てるかなって思うけど、ビリヤードはもうちょい考え方はシンプルなのよね。だからぶつけて落とすことしか考えないから、まあ、
うん、
まあ落ちないんだったら相手が嫌がるところに。うまく自分、うん、あの手玉をこう配置しようとかっていうのはあるけど、
うん、
あそこまで戦略的ではないから、
うん、一人でしょビリヤードってビリヤードって、
うん、
ゲートボールはチームスポーツなんでね、
そうだよね、
そうだね、う
ん、で一人で技量の差があったりとかあったりとかっていうんで、
うんう
ん、これはゲートボールに似てるって誰か言えへんかなと思ったんですけど。
さすがにそこはいかなかったな。でも、いや、かなりやっぱ日本人に向いてるスポーツだっていう気がするね。
向いてる。
うん、ねえ、あの、観戦するのが本当に野球によく似てる感覚があるから、
うん、
あの、じっくり見ちゃうよね、なんか。
なるほどね。
うん。でもあれなんだよ、あの中継のね、システム自体はどうも日本でやってる中継の方がすごいんだよね。
なんか書いてますよね、日本のや
つ。そうそうそうそう、ちゃんとペンで書いてくれる解説が。
うんうんうん。
ここをぶつけてこっちを狙いますとか書いたりとか。
あの、NHK でやったっけ？
あるあるある、あ、やってんのよ。
やってますよ、NHK で。やってる、やってる。
あ、そう
なんだ。そうなんだ。
あれ、民間の見てたからかな。
うん。
俺、上からあれ、ペンで書いてくれりゃいいの
に。オリンピックの時はやってないですよ。
やってないけど。
でしょ、
うん、うん。日本選手権とかは全部書いてる。
ああ、そうなんだ、
うん。
いや、あれ、オリンピックの時もやってほしいんだよね。
やってほしいよね。で、あの、要はさ、うん、あの、ラインって、要は、なんか、こっちのライン使いますとかあるんじゃん、うん、あれの、
うんうんうん、
どのくらい投げてるかも全部出るのよ。日本選手権とか。
あ、そう。
うん。
それ同じことやってくれりゃいいのに。
ねえ。だから、いやいや、こっちも全然、あの、中継として立派じゃんと思いながら。
あ、そうなんだ。
うん。
あの、どこを狙って、
そうそうそうそう。ど
こを弾こうと考えてるかとかさ。
うん。
あ、ね、あえて前上から映してくれって言うんだからさ、それ上からペンで書いてくれよ、こっちはわかんねえ
んだ。わかんないよねっていう、もう、そう、必死にこう言葉で説明しようとするから、
そうそうそう、
はーってなるんだよね、あれ。
そうなんだよ。うん、俺最初にだからさ、バンって投げて、バンってみんな蹴散らせばいいじゃん、ってずっと思ってた。
そうそうそうそうそう。そうなんだよね。あれ、だからそう。
うん、娘にたしなめられて。
あ、そうなんだ。そうなんだよね。だからビリヤードの感覚とかがあると、
うん、
いや、これも狙えるだろうって思うんだけど、ああ、そうか、ダメなんだっていう感じとかがちょっとズレがあるんだよね、まだ。
そうなんだよね。だから、なんかほら、二投目かなんかの人たちがなんか思いっきり投げるじゃん。
うん。
なんか、あの、外国だとガタイの人がいて、必ずピョンって投げるっていう。
うん。
俺ずっとやればいいじゃん、とかって思うんだけど、そうじゃないとか。
そうなんだよ。そこが難しいんだよ。だから、あの、一番初めと、セカンドまでは、うん、あの、展開によって石を貯めるかどうかやっていくんだよね。
うん、なんかやってるよ、ね。
そう。で、サードが、だいたいその展開を大きく変えるのよ。ガタイのでかいやつがいて、ダーンって一気になくしたりとか。
そうそうそうそう。
おいでさえスキップで勝負決めいくみたいな。
うん、そうみたいな。
そうなんだよ。もうずーっとゲームやって、ようやく勝てるようになってきたから。あの、狙い通りにゲームが運べるようになってきたから、ほんとやりたいんだよね、今。
あれはすごいわか。でもなんか今回、面白かったね、なんか。
面白かったね。
しかもあれ、時間長いから帰っていいよね。
まあ一番だからやっぱり投資効率がいいよね、スポンサーになるにしても。
うそうそうそう。うん、あれマイクつけたの誰の発想なのかね。
いやあれね、前々回ぐらいのオリンピックかららしいわ。
あ、そうなんだ。うん、
鳥のあたりで初めてマイクつけたとかなんとか、長野の時にはなかったらしいよ。
おお、
うん、
だってあれさ、普通ああいうの絶対聞かせないじゃん、作戦だって。
うんうんうん、
なんかそれをさ全然聞かしてるってのはすごい面白いなって。
面白いね。
うん、聞いても同じなんじゃないね、結局ゲームとして聞かしても同じやから。
うん
うんうん、
聞かせるって決めたんでしょうね。
そうだろうね。うん、そう影響はないっていう。
投げた瞬間にもう次どうするか決まってるみたいな感じ
ですね。うんうん、だよね。
いや、
面白かったね。
結構やっぱ衝撃的やったのその審判がいないっていう。
そうそうそうそう、不思議な。うん、それあれだよね。
審判いないの？
いないのよ。
審判いないですよ。
え、あれ自分たちで決めてる
わけ。そうそうそうそうそうそう。
勝敗は？
そう。だから、あの、なんだっけ、あの、
メジャーとかです
よ。メジャーで測るのはあるんだけど、結局自分たちで両者納得しないといけない文化らしいのよ。
うわ、本当に紳士のスポーツだ。
そうそうそう。だから最後に、あの、ちゃんと握手して終わるし、うんうん、
はいはい。
っていうのは、そう、その文化らしいよ。
お
ー。面白い。そう。
心配ないスポーツって僕は知らないですもんね。
うん。
うん、
ないよね。
ないですよね。
うん。
絶対ジャッジがいりますよね。
そうそうそう。
だから反則ってないんですかね。例えばあの、投げる時の線から出るかどうかとかっていうのも結局、出えへんっていう、
うん、
なんていうんですか、その、うん、両者の合意のもとになったっていうのかね。
みたいよ。だから、
そうですよね。自分がやりませんでしたったらそれを信じるんですよね。
うん。
うんうん、
だからね、そう、発想としてはね、どうやらね、なんかその、まあ、イギリスかなんかあの辺でできたんだよね、カーリングって。
まあ、そう
です
よね。
絶対そうだよね。
そう。で、そのね、最終的にはそこで発祥したカーリングクラブの、その、うん、メンバーになるんだって、全員、みんなが。
あ、そこに出てる人たち全員。
そうそうそう、そういうことらしい。か、もうカーリングやり始めたらもうそこのメンバーになるんだって。
お
みたいな、その。
決勝みたいなもんです。
そうそう、そうそう、そういう文化的背景があるみたいよ、あのスポーツには。
お
ぉ。
へ
ぇー。だから、その中で、だからやっぱその紳士たれみたいな、なんか文化が根強くあるんだろうね。
ほぉ。
不思議な、誰が考えたかよくわかんねえけど。よく考えてあんなーって思うもん、ほんとなんか。
面白いね、うん、なんか。
面白いね。
リンク一枚でもちろんできるから全部見える。けど、僕は見てて、ロードレースにその似てるなっていうか、
うん、
ほんまにロードレースは問題は分かるまで5年かかるっていう問題はあるんですけど、分かったら同じような感じですよね。
そうだね。
なっていくとか、
ね。そうそうそうそうそうそう。
いかにも、こう、ロードレース好きな人が好きになりそうなゲームです
、ね。そうね。その、まずは逃げといて、とか、まあ、こいつは行ってもいいし、でも途中で死ぬね、とか。みたいなことだよね。
そう。もうここはもう、あの、叩き出しあって、どっちか我慢できんなるまでやるね。
やるね、とか、そうそうそうそう、あ、そういうことね、とか、なるよね。そうなんだよね。だからやっぱあの、そのやっぱ戦略性が楽しいよねっていうか。
楽しい、超楽しい。うん。
それでやっぱロードレース長く見てる癖があるのかもしれないけど、やっぱ最低でも1時間半は見ときたいみたいな感覚があるんだよね、スポーツって。だから、
見出したらね。
そうなんだよ。だからバスケット見てももうちょい足りねえなとか思っちゃうんだよね、なんか。もうちょい足りないんだよって思っちゃうんだよね、なんか。
スピードスケートなんかすぐ終わるじゃん。
すぐ終わるから、え、こんなすぐだったっけって思ったもん、なんか今回。衝撃だわと思ったね。いきなり予選ねえのみたいな。
そうだよ。あれさ、昔日本走ってたよね。
そう。あの、こう、ね、今回から、
人外で日本走ってってやってたよね、
うん。そうそうそう。今回から一本になったらしいよ。
いや、あれはすごいよね。だって、うん、なんか不利有利ある。じゃない
うんうん。
ねえ。
うん。
なんで一本なのよ、とかと思ったけどね。
そうだね。
いや、だから短くしないとテレビにはまらんからじゃない
ですか。っていうことだろうね、多分。
うわ、もう最悪じゃん、そんなの。
だからなんかいろいろ調べたけど、あれらしいわ、その、終わった後にやっぱり全部視聴率の集計が出てきて、うんうん、それによって各協会への分配金が決まったりするんだ。
マジですか？
うん。もう。
だから、やっぱり、その視聴率取れるようにルール改正したりとか。
超少年主義だな。
そういうことをオリンピックを、大体オリンピックごとにルール改正されていくっていうのはそういうことじゃないかっていう話みたいな。
あ、そういうことなの？
うん。
なんか嫌だしな、
うん、ロードレースなんか絶対ダメじゃないですか。
絶対ダメだよ。だから全然ダメなんだよ。だから全然ダメだよね、ほんと。変化も何にもないし。何なんだよっていう感じだよ、ほんと。
だいたい強いところが人多いから、わけわかんない。
ね
え。けど、それでもカーリング見ちゃいますよね。まあ、3限度ぐらいから見出したら最後まで行っちゃいますね。
見るね。
見る。
うん、まあ今回はやっぱキャラが立ったっつのもでかかったけど、
いやーよかったよ、
よかった。
いや今回でも俺はマリリンが好きだけどね。
やっぱすごいね、
あの子すごいね。
だからいやもう絶対さ、あの子ってさ、そのタレントとして生きていく道が絶対あった人じゃん。
うん、絶対、だって可愛いしさ、今見ても全然可愛いもんね。
もうど真ん中だったじゃない、うん、それをさ、
う
ん、
そうそうそう。
やっぱ北見に帰ってチーム作るって。
ね、そうそうそう、それがすごいよね。
もう頭いいんだなって思ったね、なんか。
おー、なんか頭いいのか、頭悪いのか逆かもしんないけど、だってさ、
うん、
めっちゃスターなれたと思うよね。
思うね。
今回だってさ、めちゃくちゃすごい解説者なれたと思う。
うん、思う思う。
それ全然しないでさ、しかもああやってずっと裏方やってたんだなと思ったら、それに感動したわ、逆に。
うん、そうなんだ。
しかもほら、夜一人で投げてたりさ、うん、やってんだよね、あれね。
そうそうそう。
ナイトセッションとか言ってあれやれるんだね、ああいうの。
そうなんだよ。あの、ストーンの癖を読むらしいね。ね
そうそう、
あの、だから、今回だから全然知らなかったんだけど、あのストーンもマイストーンじゃないんだよね。
そうなんだよね。
だから、
あれ、あっちで言う、なんか用意してるやつなんだ
よね。そうそうそう。競技場にあるやつだから、その癖を読むっていう作業がやっぱいるんだって。
だからさ、そんなに違うもんなんだってことに驚きだったよね。
だからさ、要はさ、新品じゃないんだって。
あ、
もう何年も使うじゃない。使うから、やっぱいろんな癖がついてくるんだって。微妙に重心が変わってきたりとか。
あ、
そういうことが起こるらしいのよ、石によって。でそれをだからその、
ね、
各場所によって全部そのリザーブがやんないといけないらしい。
うわ、そういうことなの。
うん、みたい。だ
ってあえてバンバンぶつけてんだから、かけたりもするだろ
う。そうそうそうそうそうそう、らしいよ。
いえいえ、なんかね、不思議な競技だな、
不思議な競技だね、ほんと。こういう感覚になったの初めてだな、冬の競技でって思ったわ。
いや、冬の競技で一番面白かった。
面白かった、面白かった。で、その代わりもうなんかホッケーが滑りまくってたけどね、なんか全然、なんでスマイルジャパンって何だったんだよ、一体みたいな。
でも二勝したじゃん。
何なんだよ。一勝一勝。
もできなかったのに。
一勝ですよね。
一勝一勝。
韓国も勝っただけですよね。
そう。
え、違う違うよ。もう一勝したよ。
え、合同チームに勝っただけじゃない？
いやいや、違う違う違う。もう一勝した。二勝だよ。
あれ、そうでしたっけ？
うん。見て見て。ググってみてって。だけ知らねえけど。
でも。
二勝だったよ、今回。
まあ、だから。
その前に勝ったね。
お、勝ったところの時は見てたんだけど。
いや、あの、合同チームの前に一勝して
る。一勝してるっけ？
うん、してるしてる。
え、嘘？してない
よ。本当だ。確かそうだよ。
調べろ、調べろ。いや、多分。してないと思うよ。
嘘。
本当。
してたよ、確か。
最後もダメだったよ。いいところまでは行ってたのよ。どの試合も。
結果。
多分一勝だと思うな。
一勝やと思います
よ。嘘、ね、俺二勝だと思ったな。
だから、まあ、ホッケーもね、昔見てたから面白いんだけど、
うん。
でもねって感じはあるな、なんか。
なんかさ、男と同じだもんね。ガンガン来るもんね。
まあね。あれでも、あれなんでしょ、あの、ダイレクトに行っちゃダメだって話だよね。女子は。
あ、そうなの？
うん、そう。
なんか見てたらすごかった、ね。
だから、あの、壁に、あの、なんていうの、詰まった時に当たるのはもうしょうがないじゃん。
うん
そのコンタクトはあるんだけど、あの、それまでのコンタクトは、女子はダメなんだって。
あ、そうな
ん、うん。
2回買ってますね。5、8位、順位決定、予備戦っていうの
に。それで勝ったのか。それで勝ったのか。
なんか2勝してるでしょ、
うん、うん。そうか。そしたら、そしたらかわいそうだね。
あの、誰が頑張ってんだよ。
韓国に勝っただけだと思ってた。
まあね、でもねっていう。でもやっぱあれなんだよ、やっぱ日本人は顔の見えない競技は受けないんだよ。
いやー、なんかさ、あの、うん、桜のマークをあの、なんだよ、ゴールキーパーがつけてんだけど、
うん、
それがどう見ても血にしか見えなくてさ、ジェイソン
あのそうか。
ヘルメットね。
ヘルメットね。
そう
けど、女子の、いや、こんなん言うとは申し訳ないんですけど、うん、女子の日本リーグとかって、どんな環境でやってるんでしょうね、アイスホッケーとかって。
そうだよね、本当。
男子だってさ、厳しいのにね。
うん、
まだかろうじて男子はね、
うん、
一応なんかやってますけど。
いくつかはね。
うん、
でもほら、昔のようじゃないじゃない、
うん、
これは西武が全部手引いたとね、
うんうん、
全部ダメになっちゃったから。
そうだよね、きついよね、そういう意味では。
ね、
うん。うんだからまあまあ、冬はもうほぼ全部がマイナー競技だからね、本当に。
まあね、
うん。そういう意味では大変だよね、冬の人たちはって思うよね。
そうだよね。だからさ、うん、あの、ほら、小平さんのさ、あの病院なんかすごいよね。うん、
すごいね、大したもんだよ、
ね。ああいうところにちゃんとなんか補助してやるよと思うよね、なんか。
でもああいう、そうなんだよ。そうなんだよね。だからオリンピックのスポンサーするにはやっぱりなんか何らかの形でこう選手たちをねちゃんと支援した企業じゃないとダメっすとかすりゃいいのにと思うけど。
いいじゃんね。うん。そのぐらいすれば本当にと思う。
かわいそう
に。女子のリーグって、
うん、
一応な西武とかいるんだ。西武、
うん、
西武、トヨタ、
うん、
大東開発。
うん
道路建設ってよくわから
ん。
八戸レッズ、帯広レディス、そこで多分クラブチームですよ。
お
う
お
う
おお。
結構あんだね。
頑張ってんだね。
実業団や。
ああ、そうだね。あ、でも、あの、感心するのはトヨタってちゃんといろんなスポーツに支援するよね、この人たちは。
うん。うん、
ある意味偉いよね。
偉い。あの、それは、
だからトヨタやってんだ。
うん、だから、それは子会社も、やっぱりそういうことをやんないといけないよっていう雰囲気があるらしいもんね。子会社っていうか関連企業も。
あ、そう？
愛産工業とか。
そうそう、愛産とか、伝送とか、なんか、あの辺とかも全部マラソンとか陸上のチームを持ってるっていうのは、トヨタがもともとやっぱそういう、なんかあれがあるらしいよ。
あ、そうなの？
うん。だから必ず関連企業も必ずスポーツにはコミットすんのよ。
偉いね。
大したもんだって思うね。
大したもんだね。
それは CM 許すけどって思うよね。
それはしないと
だ、ね。うん、そりゃ許すけどさって思うよな。なんか、そのいいとこ取りばっかの CM とかどうなんだよ、これとか思っちゃうよね、なんか。
本当思うわ。
ね。いやね、ほんと。
ああ、ほんまに。
うん、
すごい。トヨタはやっぱ、やってますね。トヨタシグナスっていう。
あ、そうなんだ。大したもんだね。
これまたすごいですね。チームが、なんか参加チームが2、4、6、8、10、12チームあるんですけど。
え、そんなにあんの？すごいじゃん。
そう。
それにびっくりだよ。
で、
うん、
その12チームのうち、1、2、3、4、5、6、7、8、9。10チームが北海道。
そう、
はい、でも立派なもんだね。うんうんうん。
3チームが苫小牧。
え？苫小牧が、そんなにホッケーがあんのか。
あ、だからさっきその、女子アイスホッケーリーグの結果見たら苫小牧市のホームページですかね。
お、そうなんだ。
アイスホッケーなんだ。
いやー、それはやっぱいろんな意味で北海道って取材来てえなー。
すごいな、これ。すごい。
すごいね。
北海道じゃないところは、八戸レッズっていうチームと、あと、西東京の西武、西武プリンスラビッツ以外全部北海道。
すげえじゃん。
で、苫小牧に3チーム。
うん。
多分これ、あれな、苫小牧って、だから、北見の、あれみたいな話じゃないですか。
ああ、可能性はあるよね。可能性はあるよね。地元に根付いて、みたいな感じがあるのかもしれないよね。
うんうん、あ、すごいね。
すごいね。いや、だからそう。
意外と、あるんだ、こういうのは。
いや、北海道恐るべしだね。
ねえ。
あ、まあ、
ね。寒いところそんなにね、ないからね。
やることないですからね。
そうだよね。もうやれるスポーツが限られてくるっていう。それとまあ冬と夏、2種目やるみたいな文化とかあるのかもしんないよね。
ああ。アメリカみたいな。
うん。すごいな。やっぱ北海道すげえな、なんだかんだ言って。
すごいですね。
うん。
あ、そういえば僕、先週、オランダ人と会ってたんですけど、オランダ人に聞いたんですよ。なんでそんなスケート強いのって。ほんまに、ほんまに、スケート、なんか、先週とか、マイナス、アムステルダムマイナス20度ぐらいで、
そんな寒いんだよ。
で、運河が全部凍るんですって、
うわお。
で、バンバンバンバン、やるんですけど、スケートするんですけど、その例の、11運河、レースみたいな。
11個の運河が凍ったら200キロのレースやるってやつでしょ。バカじゃねえのかって思うけど。
で、やっぱり両方あるんですって、そのプロチームが出るレースと市民マラソンみたいなのが。
あ、そう、すごいね。
それスケートやりながらの、
まあ、スケートだけで200キロ走るんですよ。
だからね、だから、その、オランダにある11個の運河が凍ったら、その200キロのマラソンレースが開催されるんだって。でもこれ、なかなか凍らないらしいのよ。だからね、近年はできてないらしいの、なんか。だからみんなね、凍れって思ってるんだって。
すげえ寒いじゃん、だって。
すごいよね、でもその感覚が。
けど、本当にあれみたい。だから、イメージツールドキナーみたいな感じですか？だから、本当に、そのプロレースがあって、それと、市民マラソンみたいなのがあって、で、あと、あれなんですよ、ハイキングみたいな感じで、なんて言えばいいんかな、そう、ハイキングみたいな形で、ここのコースを100キロ走ってみましょうみたいなのがあるんですって。
はぁ、なるほど、なるほど。
モデルコースみたいなの、ジョギングコースみたいなもんですね、ジョギング大会みたいな感じ、マラソン大会みたいな感じで、
みんなでやるわけ。
そう、
だから自転車でいうサイクリングみたいな、まあ楽しく、
そうまさにそうです。
100キロぐらい走りましょうよっていうのと、アマチュアのレース部門でプロのレース部門があるの。なんだその国。
ほんまにあるって、ほんまに、あるある。なん
だよ、そりゃ強えよ。どうなってんだよって思うよね。
運河が凍るんですよ。言われて思ったけど、運河が凍って、
そう。
それで行くのが一番早いから、みんなスケート行く
よ。そう。だから、三船さんが行った年にたまたま凍ってたんだと思うって言ってたもんね。見た俺って言ってたもん。すげえバカ。
そりゃスケート強いはず。
強いよね。
負けたら発狂しそうな
の。そりゃ何日本人に負けてんだっちゃう話になるよね。
本当だよね。
オランダ強いねって言ったら、いやいや日本もやるじゃんって言われました。
いやまあそうだろうね。
バリだからさ、何してくれんのよって思う。自分で
そんな前
に取ってるのと同じやんって。
そうだよね。だから、やっぱりスケートが、やっぱり、その、生活に密着してるんだよね。
そうだよね。
すごいよね、それ。
ええな、それ。
どんな国なんだよって思うけど。
どんなんやねんと思いますけどね。キロレースを普通にやるんですって。だから本当にクラシックみたいな感じですよね。アムステルゴールドみたいな感じですよね。
なんだろうね。
そう。
いやいやいやいや、笑えるな、それ。いや、だから、俺に勝っちゃダメ、ダメのような気がしてきた、俺は。
だから、言ってたもん、水野さんが、おばあちゃんがお買い物行くのにスケートで、運がシューって滑って、なんか距離が短くなるから、つって。それで買い物行ったりするらしいよ。なんだよ、それっていう。すごいよねって思うね、なんか。
いやそれに勝つんだからすごいな、うん、
それは。やること限られると、そこに集中するのかもしれないですよね。
まあね。
これはだから、スキーできないんですよね。山がないから。
うん、ああ、そうか、うん。そうか。
山ないんですよ、オランダ。
スキーができないのか。
スキー、雪降れへんんですよ。
そうか。
ああ、そっか。
だからもうスケートしかやることがないんですよ。
そうだよね。だからまあ、だからまあ、やれてもクロスカントリーぐらいだけど、みたいなことか。
ああ、そうないんでな、そこ。
なるほどね。すげえな。いやだからやっぱプロチームがあるっつうのも信じられないけどね。
あんなんでね。
うん、
は
あ。いや
日本って頑張ってるよね、そう言って考えたら、スピードスケート、ね。
頑張ってるよ、頑張ってるよ。
ねえ。
もう、だって競技人口数300人ぐらいだっつうんだよ。
そんな少ねえの？
それ少ないでしょ。やらないよ、そんなの。
北海道だけでしょ、まあ、やんの。
うん。
え、そんな少ねえの？でも。
長野だけでしょ、多分。
いやね、意外とあれなんだって、福岡はスケート大国なんだって。
え、なんで？
スケートリンクが意外とあってね、ショートトラックが盛んなんだって。
あ、そうでしょうね。
うん。ショートトラックの選手は福岡から出ることが結構あるらしいよ。
ほう。聞いてみないとわかんねえ。
わかんないよね、そんな。
あれじゃない、たぶん。うん。インドアのコースが多分取られへんから。
そうそうそうそう。だから、しっかりした競技用のコースはないんだと思うよ、福岡には。
おー、あ、そういうこと。
うん。それでショートトラックやる人たちが多くなるみたいなことなんじゃないの。
あー、へぇー。
福岡、
面白いね。
福岡県で言うと、5個か6個かスケートリンクがあるっつったな。
お、2件ぐらいあるじゃん。
うん、結構多いんだって。それで、あ、で、この間ね、NHK のあの、奇跡のコーチっていうのを見てたら、
はいはいはいはい、はい。
あの、はい、フィギュアスケートを教えに来たのが、福岡の飯塚なのよ。
え？
飯塚ってのはすげえ田舎だよ、炭鉱町の。
出た。
ほう。
あの、デコちゃんとことそんな変わんねえような、あの、デコちゃんとこれちょっとそう、山に入ったとこなのよ、飯塚って。そこにプレハブなんだけど、スケートリンクがあるのよ、なんか。で、そこで子供たちが。
そんな寒いの？でもさ、福岡ってあったかいでしょ？
言ってた。
言ってた？
僕の、うちで働いてるスタッフで、うん、この辺出身の人多いんですよ。
うん。
飯塚とか、あの、その辺でもぐるぐる暴走族やったっていう軍団なんですけど、
うんうんうん
うん、その友達が友達を呼ぶみたいな状況なんですけど、
うん、
彼ら、
うん
スケートやってたって言ってた。あ、ゲームじゃなくて。
じゃあやっぱなんか文化的にあるんだと思うよ。飯塚とか。
地元のヤンキーはみんなスケートやって、
うん、
ガンガンやるんですよ。スケート書いて。
意味わかんねえな
ぁ。言ってた、言ってた、言ってた。
あ、ほんと？
なんで？
わかんない。ヤンキーが、ブイブイ言わせるのはよ、ブイはスケートって言ってた。
あ、なるほど。
すげえ。
なんか、飯塚の中での人。
うん。だから、いや、なんでこんな飯塚にリンクあんだろうって思ったんだけど、な、まあまあ、あの、外見はそう大したことないんだけど、なんか、中は意外と立派なリンクがちゃんとあるのよ、なんか見てると。
文化が。
うん、なんかあるんだと思うよ、多分。いや、そうやって考えると
、
ね、そうやって考えると、まあ、日本ってやっぱひれえなって思うもんね。そんなとこあんだって思うもん、本当に。
なんで飯塚なんじゃないけどね。なんでその、北九州やねんって話ですよね。
そうそう。
北海道だったらわかりますけど、
ね、そう。雪。
結局なんで九州なんだと思うもんね、やっぱり。
うん、まあまあ、山あいだからね、雪降るっちゃ降るけど、でも雪深いところでもないし。だからやっぱなんか熱心な人がいたんじゃないの。
そうですよね、多分ね、
うん。すごいな。
みたいな、やっぱ、奇跡があるんだね、地域地域に。
いやいやいや、それにしてもすごいね、それね。
うん。らしいよ。 だからそうだよね、フィギュアスケートの、だからあの高橋大輔も島根か鳥取かあの辺の人だもんね。
おお、そうなんだ。
そうで、彼もお金がなくて競技やめようって言った時にみんなが募金して続けれたんだって。
いや
でか、そうなんだよ。で、全国カーリング場できるところ探したら、うん、あるんだよね、島根かなんかに。
うっそ。
ほんと。増田だっけな、増田じゃねえな。どう、あるんだよ。で、そこが、なんか、6レーンかなんかあるらしくて。
おい。
なんでそこにあんのっていう、よくわかんないんだけど、あるんだよ、なんか。なんだって、だからあるんじゃないの。だから、そういうのでね、やっぱ長野とかあれかなって思うけど、意外とやっぱり頑張って、そこで、みたいな、あの、熱い人たちが頑張って根付かせようとしてるんじゃない。
すげえな。
うん。だから、あの、そう、番組でも言ったけど、あのカーリングおじちゃんも、そうだっつうもんね、1億5000万かけてカーリング場作ったっつうから。
いや、あの人の名前叫んでたんじゃないのかな、あの勝った時。なんとかさんやったよって言った。
あ、違う違う、あれはね、あの自分たちのチームのコーチ。
あー、そうなの。
うん、
なんか誰々さんとか言ってたもんね。
そうそうそうそうそうそう、自分たちのチームのあのフィジカルトレーナーかなんか。
あー、そういうこと。
そうそうそう、それに向けてずーっと言ってたんだよ。
あー、そうなの。
うん、
いやいやいや、言われたら嬉しいだろうなと思ったよな、う
ん、ね。いやーって思うね。まあでも、まあね。いやー、だからほんとちょっと北見は取材行ってみたいんだよね。だってさ、40チームってどうなってんだよって思うね。
ね。
そう。
これほど地味なスポーツもねえと思ってた。
ああ、で、じいさんと中学生の女の子が対決してるのよ、そこで。そんな、5部リーグだか4部リーグだかわかんないけど。すごいよねって思うじゃん。何なんだそれって思うじゃん。
いやいやいやいや、
金かからんのでしょうね、意外と。
そうそうそう。
え、そうも別になくて、ね、
そう。
モップ、あれだけあれって話だよ。
そう、だからそのモップは、だからなんだ、あの、小学校の授業であるから、モップ持っていかないといけないんだけど、家にあるやつ持ってきた、こればあちゃんのとか、ばあちゃんが持ってんのこれみたいな。
いつからやってんの。
そう、ちょっと考えられないよねって思う風景ばっかだよ。なんか、
そうか、そのスケート場とかスケートリンクを維持するのって、うん、東京とかって大変じゃないですか、
うん、
結局それ凍らさなあかんから、
うん、
だからうちの事務所のすぐ近くにスケート場あるんですけど、うん、スケートブラザーで結構有名な、
うん、
それ年間通じてやってるんですけど、すっごい金かかってるんですよね、
そ
こで。
それはそうだよ。
あの、学生のアイスホッケー、日韓との学生のアイスホッケーリーグとかやってたりとか、フィギュアの練習もやってるんですけど、金かかるんですよ、あれ、めっちゃ。だけど、北海道やったら、ほったらかしても凍るから、そんなに維持費がいらんのでしょうね。
そうだろうね。で、
うん。
で、そのカーリングの氷もやっぱりフィギュアみたいにこの精度を求められるもんじゃなさそうだから。
あ、そう。
それに合わせて、それに合わせてやるみたいな感じだ。
そうそう。だから、あの、ある程度デコボコなのをこのモップで吐くことで、あの、平らになって進むっていう原理だから。
ああ。だよね、あれなんか水まくもんね、あの、ね、
そうそう。そうそうそうそう。だから、あの、
デコボコにするんだよね、あれね。
そう。だから、ね、すげえデコボコではないんだけど、まあ、一定のあれでデコボコらしいから。うん、
なんかね、
うん、そうだからやっぱそう、
それも含めてゲームなんですよね。
そうだろうね、うん、だから、うん、そうなんだよ。だからその第1回の NHK 杯とか見たらみんな外でやってんのよね。なんかすげえ写真だなこれと思って。
外でか、
うん、
あ、そうか、金かからん、逆に金かからん、そのアイススケートとかガーリングとかじゃなかったら余計金かかるんですよね。
うん、
スポーツとして。
うん、
その雪かかなあかんとか、うん、ね、うん、その冬はできへんとか、うん、けど冬の間はあるもんやから、うん、あるもんとあるもんと引っ付けてやり出したら、それが受けたっていうのは、北海道ならではですよね、多分ね。
だろうね。
うん、
それでやっぱその、なんだろう、その所長っていう、ある種密閉された空間の中で、もう氷しかないと、冬は、みたいな。で、仕事もねえし、みたいな中でみんながもう飛びついたんだろうね、と思って。
ああ、そうなんだろうね。
どんな奇跡なんだよ、それって思うよね。
本当だよね。
うん。
なんかね。
ほんで、あの、
極みですね、
そう。 ほいで、あの、吉田知那美が中学校時代に全日本3位になってたって、なんだよそれってなるよね、なんか。中学生でかよっていう。
すごいね。
すごいよ、
そう。どうなってんねんって話、ね。
うん、そりゃもう全然違うよねって思うよね、なんか。だから、その住民が楽しむのと同時にエリート教育もその中で網羅されてるって、うん、もう本当に、どのスポーツもない構造じゃん、これ。そのなんか、あの、スポーツで町おこしとかそういうレベルの話じゃなくて。
じゃないですね。
もう何十年先に行ってんだよ、みたいな話じゃん。
いや、いや、それはあれですよ。けど、うん、それしかなかったんですよ。
まあね。
まあね。
まあね。わかるよ。
ないっていう。
まあね。
その特殊性ですよね。
だろうね。
そういう意味では逆にも人が残ってるっていうか、もしくは戻ってきてるっていう強さはあるんでしょうけどね。そこが本番になっちゃってるから。
そうだろうね。
うん。
うん。
それはあるんでしょうけどね。
だから、あれって言ってるのも、海外チームも合宿に来るんだって。
ところ上に？
うん。
ところ上に？
ところ上、だからもう国際企画のレーンが、まあ4つか5つぐらいあって、夏場でももう常時みんながやるから、う
ん
そのカーリング場、
でもやるんですか？
そうそう、見たよ。だから、その、あの、リーグ自体は冬だっちゅう話なんだけど、うん、要はもう常時できるからっていうので、海外チームが、あの、合宿来るんだって。言ってたよ。
じゃあ逆にさ、あの、うん、それこそ、なんだろう、維持できるよね。なんか、うん、夏場でもやってても、ね。
そう。だから、ほんと、ほんと、あの、YouTube 見たら衝撃受けるよ。あの、取材。フレッシュがね、取材に行ってるやつとかあるんだけど、3ヶ月前ぐらいに。もう、あの、昼間人っ子一人いないのよ。もうほんと、ひでえ街なのよ。あの、何にもないんだよ、ほんとに。それで、学校が終わるじゃん、小学校が終わると、もう終わった瞬間にみんな子供たちカーリング場行ってやるのよ。
やることがいいん
で。お自分たちのチームで、学校のクラブじゃなくて、自分たちのチームでやるの。友達同士で作った。で、それが終わって、夜晩飯時に弾けるでしょ、うん、で、それが終わった頃に今度は大人がワンサカ行くわけ。すごいよ。で、子供たちもそこに混ざって、だからその町のリーグで戦うんだって。どんなんだよって思うよね。だから。
どんなんやねん。
ねえ。だから本当に、なんつうの、やっぱ閉ざされた空間っていうのと、やっぱなんだろう、その、カーリングっていう、だから年寄りから子供までできちゃうっていうさ、
うん、
同じルールで、
うん。
この辺のあやなんだろう、奇跡なんだろうねって思うよね。
もしかしたらゲートボール可能だったらな。
すげえなって思ったわ、なんか。いやー、不思議な街だねって思うよね。
クラブ
チームって街だね。
うん。
あ、そうか。学校対抗できへんねや。
そう。
学校ないから。
そうなのよ。学校が、だから小学校1個ぐらいしかないから、そこのクラブ活動で、クラブとしてはないんだって。カーリング部は。
なるほど。
相手が折れへんねや。
そうそうそう。
だから、所長小学校 A、所長小学校 B、所長小学校 C になっちゃうからね。
そうそうそうそう。だから、自分たちでチーム作ってやるんだって。で、そこに、だからまあ、その、市内のリーグ、じゃあ、町のリーグに大人たちも参戦してるし、みたいなことで。
すごいな
ぁ。うん。じいさんたちと戦ったりとか、うん、その、冬のシーズンずーっとリーグ戦で戦っていくんだって。
無差別級ってのはすごいですよね。
すごいよね。あの、
すごい。
おだから大人たちも、だから公務員もいりゃ、医者もいるし、タクシーのうんちゃんもいるし、いろんな人がやるのよ。百姓もいるし、あの、あれもいるしっていうので。
それ面白いね。
おう。で、だから要はカーリング場のロビーがもうそういう、ある種町のサロンになってんのよ。
コミュニティみたいになってる。
そうそうそう。だからもう明らかにコミュニケーションのツールなんだよね、本当に。
あ
いや、
すごいね。
うん、いや、これでしょ、と、スポーツの、やっぱその、根源的な地域に密着するみたいな意味って。
密着実績ですね。
もうすげえなって思ったもん。
いや、それ、絶対あれですよ、やっぱ、どう考えてもやることないんですよ。
まあね。
どう考えても、 いや、あの、別に悪い意味で言ってるんじゃなくて、
おうおうおう、
そういう環境に置かれたら、うん、そういうところになった時に初めて日本の中で、日本の社会の中でスポーツっていうのが、ある意味コミュニケーションツールになるっていう。
そうだろうね。
多分、証明だと思うんです
よ、ね。うんうん。
だから、東京なんかおったら絶対そんなおるわけないじゃないですか、何の、何の間でもあって。
うんうん。
そんな、だから FC 東京がすごい苦労してるのも、結局、サッカーなんか見に行かんでも他にやることなんもない。
そうだよね、そうだよね、そういうことだよね。
だけですから、
ね、うんうん。
まあ弱いっていうのはあるんですけど、
うん、
うん。だけど、そうじゃなくて、うん、そこで一個スポーツがあって、
うん、
それが誰、もう奇跡的ですけどね、誰でも参加できて、
うん、
で、かつ、その年齢差か、分け隔てなく戦えるっていうスポーツやったっていうのは、
うん
うん、それは奇跡みたいな話ですけど、
うん、
けど結局やることないんですよ。
ね。
だからね。
だから言っちゃおしまい。
まあそうだよね。
けど、
うん、
移動もできないじゃないですか、結局冬の間。
うんうんうん、
寒いしね。
そう。だから、なんていうの、そこの中で収まらざるを得なくて、
うん、
そこにそういう奇跡みたいなスポーツが登場したっていう、それを根付かそうとした人はすごいと思いますよ。
そうなんだ
よ。これしかないと思ったんだよね。
そうなんだよ。だから
そんな楽しいことはないって言ったんでしょうね、多分。
そう。だから、どうも調べると、その、小栗さんっていうおっちゃんだったらしいんだけど、
あ、
要はね、もう本当奇跡なんだよね。だから、たまたまなんか、北海道自体が、その、カナダかなんかと姉妹提携かなんかして、で、カナダの文化を紹介しましょう、つうので、カーリングを初めて1980年代初頭に紹介するんだって。で、そん
な。あれはどこなの？本当の発祥。
本当はイギリスなんだけど、本当はイギリスなんだけど、カナダがやっぱかなり人気があって、あの、ボーリング場みたいな感じで街にカーリング場があるんだって。
ほうほう。
それもカナダもやることないんですよ。
まあね、そういうことだよね、多分。
同じです
よ。そうだね。そうだね。結局同じことだよね。
同じ。カナダもやることないんですよ。
うん、そうだね。そんで、そのカナダのコーチとカーリングっていうのを紹介したのに食いついたのがこの小栗さんっていう、なんか飲み屋か居酒屋かなんかのおっちゃんだったっていうんだよね、当初。で、そのおっちゃんが面白そうだからやるぜっつって、なんか自分たちで勝手に作って、ストーンねえからなんかプロパンガス半分に切ってとか、で、ストーンみたいなの作ってやり始めたんだって。で、そこから、で、それを何年かやってたら村中の人たちが結構楽しむようになって、国体の、あの、なんていうの、準備競技みたいなことで、カーリング、北海道の国体の時にやるぞって話になった時に、カーリング場作ってくれって手を挙げたんだって。おいで、初めて屋内カーリング場ができて、そこからまた劇的に人が増えていくんだって。
ほう。
すごいよねって思うよね、その。
いい金の使い方。
そうそうそうそう。そう。
だから、それがオリンピックに採用されて、
うん、
かつ、オリンピックに、まあ、出て、
うん、
で、かつそこまでメダルまで行ったっていうのが奇跡なんですよ、
う
ん。
そうだよね。
普通、そんな地味なスポーツいっぱいあるじゃないですか。ペタンクとか。
うん、うん、そうだね。そうだね。そうだよね。
ペタンクの方が誰が知ってんねんみたいな。
うんうんうんうん。
それが、やっぱり、オリンピックに採用、まあ、どうやって採用されるようになったのか知らないですけど、うん、採用されて、かつ、やっぱりそこで、だからやっぱり、日本人に向いてたんですよね。
だろうね。
日本人に向いてたか、北海道人に向いてたか、
うん、そういう意味
で。体力差があんま出えへんみたいな
こと
で。で、それをずっと一生懸命やってるところは、
うん、
ここまで来ちゃったっていうのは奇跡ですよね。
そうだよね。だからその小栗さんっておっちゃんが、だからその常呂町の初代のカーリング協会の会長らしいんだけど、
うん、
その彼がだから長野、あの、オリンピック競技になるって聞いたときに、女子ならメダル取れるかもっつって、うん、お前やれって言い出したのが、マリリンだったり、吉田知那美だったりするんだって。
ほー、はいはいはい。
だから、あの、才能ありそうな子を呼んで、自分が直接教えて、うん、ほんで、終わった後になんかうまいもの食わしてあげて、みたいなことをやってたんだって、あの
メンバ
ー。すごいよね。
はい。
そうなんだって。
男子はね、結構パワープレイっぽい。
そうそうそうそうそう。
多分。
だからすげえやつがやるから、あの、アメリカチームなんかほんと、どこの漁師なんだよ、お前らみたいな。チームあの、赤抜けもしねえし、なんだこのチームって思ってたけど。
そうなんだよ。
うん。 やっぱ男子だと多少ね、そこのハンデが出るからっていう。だから女子ならいけるっていう発想があったらしいね。
ほう。で、その。先生の目あるね。
うん。で、そのマナ弟子らしいよ、あの辺は。
ほう。
だからあの所長の中で、あのメンバーの中で、あの女子のメンバーの中で、うん、所長の出身に会いのあのスキップの人よ。藤沢さん。
藤沢さんが。はいはい。
彼女は所町じゃなくて、北見市。だから、まあ、あの、市町村合併して、所町に、あの、北見市になってんだけど、所町の出身ではないんだけど、お父さんがそのおっちゃんから習ってんだって。だから、すごいよね、と思って。
彼女はもともと中部電力でしたね、確か
に。そうそうそうそう。そう、中部電力。
でしたね、
う
ん、前、中部電力、前の時中部電力でやってましたよね。
そうそうそうそう。
ほう。
だから、だから、大体だから、そのオリンピック競技になって、オリンピックを目指すために4年サイクルでチームを作って、だから中部電力がオリンピックを目指すっていうので、そのチームを作って目指すっていうのが基本形だったんだって、今までは。
そうですね。中部電力にずっといましたよね。
そう。だから、
そう。
だから、所町出身者がバーって散らばって、いろんなところで長野でやってたりとか、北海道でやったりとかしてたらしいの
よ。根は同じだった。
そうそうそうそう。だから、今まで出た、その、あれ、カーリングの、選手、ほとんどが所町出身だよ。見てると。6割ぐらい所町の人たちばっかだよ。場所は全部バラバラなんだけど。
でもみんな知り合いじゃん。
そうそうそうそうそうそう。それで、だからなんで、その中でマリリンがなんで所町から目指せないのっつうのが発端だったんだって。それで、戻ってチーム作りますがスタートだったんだって。だから大体中部電力か青森に行ってたらしいよ。強い人たちは。
青森強かったもんね。
うん。それが基本なんだって。
そう、なんで中部電力はずっとこんなやってんのかなって思ってましたもんね。
ね。
前の日本選手権とか。
そうそうそうそうそう。うん、そうなんだよ。だから本当奇跡だねと思って。ああ、日本でもちゃんとスポーツが文化として根付くんだって思ったんだけど、まあ言われてみりゃ何もないからっていう、単純明快な答えだよね、なんか。
すごい。いや、この間の、クリアジの、
うん、
放送聞いてて、
うん、
いやいろんな知らんことあるなと思って、なるほど、なるほどと思ってたけど、
うん、
思ってて、あやっぱすごいなと思ってたけど、うん、要はやることないんだ
よ。そういうことだよね。子供たちも冬場遊ぶところ遊べねえし、外で、みたいなことなんだろうね、ホッターは。
うん。けど奇跡ですけどね。うん、
だよね、うん。
だからといって、その価値が落ちるわけではないです
けど。そうそうそう。うん、そうなんだよ。だからそういう意味ではすげえな。まあだから、その J リーグなんかはそれをやっぱり人工的にでかい資本で起こそうっていう発想なんだろうけど、うん、っていうさ。
そうですね。
うん。でもすげえよ。そのトップレベルから下のボトムまでが全部同じリーグで戦って、その中から強い選手が出ていくとか。なんだよ、この構造って思うよね。
そう、だからそれはすごいですよね。だから。うん、元オリンピック選手とかと、VS 中学生とかで中学生が勝ったりしちゃう
ん
でしょ、
うん、
これ。
そうそうそうそう、そう。
で、いやー、ここは良かったね、とかって話をするわけでしょ、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
そりゃ強いよ。
強いよね。
それはそれとして面白いよね。
そう。
へぇー。
だからやっぱりカーリング見て、ここからどう点を取っていくかみたいな、もう頭があるんだよね、その脳みそが。
うん、
それ子供の頃からあるって、あの競技においてそれが子供の頃から考えれるってすごいよなと思って。で、俺なんだよ、そうなんだよ、よくわかんないんだけど、その吉田知那美がね、中学生の時に、うん、その青森に勝った後の取材してたニュースの映像とか YouTube に残ってんだけど、要は、
ね、
全部見たよ、だから俺。だから、要は、そのチームにいる同級生のお父さんがコーチやってんのよ。そんで、要はさ、その頃からなんかね、パソコンにね、そういうソフトがあんだよ。
はあはあはあ、
で、それを見ながら、いや、スキップは、 大変なんだぞとか言いながら、なんか教えてるわけ。どんなんだよって思うよね。Windows のパソコンで、だからこの時はこういう経路でこれをやってみたいなことを、その中で再現してんだと思うんだけど。なんか、うん、なんか誰かが作ったのか、カナダにそういうソフトがあるのかよくわかんないんだけど、なんだと、そう、今から十何年か前だよ、なんか。どんな街なんだよって思うよね、なんか。
すごいね。
うん。
外国からやっぱ来るんでしょうね、そういう。
だろう。
食とかも含めて多分。
だろうね、いろんな文化が流れてきて、っつうのがあるんだろうね、多分。
うん。
うん、それすごいね。
すごいでしょ、ちょっと桁外れじゃない、そのスポーツの先進的な取り組みとしては。
でもそんなのがさ、今まで何にも報道されたことがないっていうのがすごい、
ね、すごいよね。誰にも知られなかった。だからそれぐらいやっぱり密閉された空間なんだろうね、北見って。
多分でもさ、その業界じゃすげえ有名だったってことだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、すごいよねと思って、そら、お前、鈴木大地、東京でふんぞり返ってんだら、そこ見に行けやとか思うよね。
北見市もようお金出してますね。このカーリング場とか新設してるんです
よ。そうそうそうそうそうそう。すげえ立派なカーリング場なのよ。
アドビックスところ
カーリングホール。そう。だからそこに今もう海外からバンバン合宿行くるらしいよ。
ね
え。すげえな。
すごいでしょ。でそこのアドビックスところの受付のおばちゃんみたいな人が、うん、カーリング体験でね、なんか、1時間2000円ぐらいで教えてくれるらしいんだわ。そのおばちゃんも、私、長野の時に選手でした、みたいな人なのよ。すげえなっていう。
すげえな。
うん。
だからトップ選手とさ、ガキの頃から会えるってことだもんね。
そうそう。で、ね、もう、そう、トップ選手ともガンガンやるんだと思うよ。
すごいよね。
すごいよ、そりゃ。
そりゃ、うまくもなるわね。
うん、桁違いだよ、それって思うじゃん。だからやっぱな、うん。
たまたま勝ったわけじゃないんだね。
いや、そう。いや、必然だわって思うよね、なんか。
そういうことだね。
そう。で、その、吉田知那美が帰ってさ、また、かっこいいこと言うじゃん。そりゃみんなね、そう、そりゃみんな、うわーってなるよって思うじゃん。すげえなって思うの。
いやー、あの子はなんか、ところどころでいいところで出てくるよね。
ああ
、うん。なんだろう、前に負けた時もさ、うん、なんかすごいいい感じだったよね。
いい感じだった。
そうそうそう。なんか、ああ。だから、なんか、勝ってもあんまり嬉しくないみたいな感じもあったりね。
うん、
なんか、すごいよね。
そう。
なんか、なんかね、うん、負けていけるのもどうかな、とかいう感じだったりしね。なんか
そうなんだよね。だから、やっぱそういう文化が子供の頃から根付いてるんだろうね。だから、相手のミスしたショット喜んじゃいけないとか。
う
ん、
そうそうそう。
もう、それは子供の頃からそういう教育で、やっぱやってるんだと思うよ、彼女たちは。うん、すげえなって思うよね、なんか。
すごいね。
うん、だから、ちゃんと北見市の市政方針演説かなんかに、やっぱりちゃんとその、カーリングで LS 北見があってみたいな、市長の演説にもちゃんとあるんだよ、もう、ここ。すごいよ、なんだよ、ここって思うよ。本当に取材行きてえなって思うもんね。見てみたい、その奇跡をっていう、気になるもんね。
そうだね。
うん。
面白い。
面白いでしょ。いや、こんなとこあったんだと思って。
そうだね。
うん。だから本当に日本の中にやっぱり、まあ本当にそのカーリングっていう競技の奇跡もあるし、やっぱりたまたまいろんな奇跡が重なってこれ出来上がってんだなと思って。
そうだね。
うん、すごいよ、本当に。
いや、面白い、
ね。面白い。でも、網走の横かよって思っちゃうよね。
本当に何もないじゃない。
そう。そんなとこなのかよって思うもんね。なんか。
うん、本当に何もないと思うな。
うん。もう本当、タロケも電車がやばいんす。ここ電車がやばいんすってずっと言ってた。
やばいと思う。
なんじゃ、もう何、廃線になりそう。
もうギリギリなんだって、本当に。
うん。
もう無人駅でももうなんかほんと秘境駅だらけなんだって、この路線は。
へ
ぇー。でもいつ止められてもおかしくない状態みたいなことらしい。
厳しい。
ね、
けど誰も知、誰も来れなかったら絶対誰も知らないですよね、このところ。
そうだよね。
ないね。
うん。
多いね。
だからそれにまた脚光が浴びてとかなるからいい効果は出るんじゃないのって思うよね。この先どうなるんだろうっつうのが、やっぱ非常に興味深いもん、見てて。
けどあれね、多分、だから、この先、まあ盛り上がって、多分また盛り下がるんだと思うんですけど、例によって。けど、このまま所長が続いていくんでしょうね。
そうそうそうそう。
この所長が絶対続くんでしたね。
うん。関係ない感じがね。あの、
要は、
そう、俺たちは楽しいんだよ、カーリングがっていう。そこがあるから、もう果てしなく強いよね、なんか。
それいいよね。
関係なく進んでいくんですよね、全く。
そう。
盛り上がるか盛り上がらへんかも関係なく。
うん。だって彼、そう、彼らはもう20年前からずっと盛り上がってんだから。
関係ない。
全然関係ないんだよ、本当に。そういう発想なんだと思うよ。いや、どんなんだよって思うけど。
お前らは勝手に騒ぐなよって感じ、ね。
そうそうそう、何やってんだよっていう。
今さら。
そう。俺らはばあちゃんもやってたんだよっていう、そのノリだから、すげえよなって思うよね。
これは強いですね、けどね。
強い。
これは強いと思う。全然強いと思う。うん。
そんなもん無理だよって思うよね。
うん。無理無理無理。絶対無理。
うん。
いやいやいや、オフは面白いな
ぁ。面白い。だから、ほんといろいろ調べるとね、いや、今回、だから出てた、こう、男子のチームを見ててすげえ面白いのよね。
ああ、なんか、あれも、なんか地元の人たちがすげえ、こいつらいいやつだからっつってすげえなんか、
ああ、そうなんだね、やっぱ。
うん、なんかそう言ってたよ。なんか、軽井沢の人、なんか一生懸命なって若いやつで、なんかそいつらがいいやつだからって、だから飯はなんかタダにしてやるとか、そんな話から。
ああ、そうなんだ。やっぱ軽井沢も行ってみてえな、うん、取材に。
うん。そんで俺、軽井沢市が、じゃあちょっと応援するかみたいな格好になったとか。
ああ、そういう背景があるのか。う
ん、そんな感じみたいよ。街がそいつらが頑張ってるからって、なんか、近所の人たちがみんな、じゃあって言ってやってたら、それを、なんか死かなんかが、なんか見て、あ、じゃあちょっと応援するか、みたいな感じになってみたい。
お、そうなんだね。だからほんと10年間あのメンバーでバイトして、バイトして、冬場はカナダに行って、とかずっとやってたっつうからね。
まあ、あれは、あの、オリンピックですね、完全に。オリンピックで、あれ、
そうそう、そうそう、
そう
そう、そうそう。そうなんだよ。
でもあいつらだってね、もうなんかやれ続けられるかどうかわかんない
し、うん、
ね、
そう、いやでも
さ、すごいよね。
そうだからね、競技的にね、なんかあれなんだって、やっぱさ、ああいう競技だから日本人の戦略ってそのミスしないことを考えるんだって。
ああ、
でも彼らが言うにはそれはカーリングが面白くないんすよって言うのよ。だからやっぱド派手に行かないとっていうのが彼らのステス、その戦い方なんだって。
なるほどね。
で、世界はやっぱそうやって戦ってんだよっていうのを証明したいらしいのよ。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
ぇー。だから世界と常に戦って、やっぱその攻めのカーリングっつうのを貫きたいっていう思いなんだって。
なるほどね。
うん。あ、どこもそんな感じなのかって思うけど。
でもさ、なんか、この間のマラソンでさ、1位にもなってないのに、結構いい金もらってんだ。
1億円だよ、1億円だよ。
で、1億円もあったら、あのチームなんかずっとやれるじゃん。
そうそう。だから、やっぱり、
陸上立派なん
だよ。そう、そうだよ。だから、やっぱりその金を集めれるシステムを、周りが作れるかが重要なんだよね、本当に。
いや、でもさ、こうやって、カーリングっていいよね。すげえ時間やるからさ、顔覚えちゃうんだよな。
ほうほうほう。
なんか男のやつらの顔も覚えちゃうもん、ね。
そう。顔も名前も選手の特性も覚えていくじゃん。
そう。あ、こいつ兄弟なんだとか。
そうそうそうそうそうそうそう。
え、両方とも兄弟を、あの、あれだよね。女子も兄弟、
ね。そうそうそう。吉田ちなみとね。うん、あの、もう、あの子、ね。そうそう
そう。そう、男子も兄弟
じゃん。そうそうそう。
ええー、と思ってさ、なんか面白いな。
面白いよね。覚えていくんだよね。で、さらに言うと相手チームもちょっとずつ覚えていくのよね。
覚えていくんだよね。うん、あれ、こいつやばいんだよ。
そうそう。
こいつめっちゃうまいんだよ。
そう、なんだよ、この韓国のよく似た双子か、こいつ、みたいな。
そうそう。
よく似てんな、こいつ、でもすげえんだよな、とか覚えていくじゃん。
韓国のやつらのってすごいですよね。
うん。すげえうまいとかね。
ね。そうなんだよ。
韓国も強いんですよね。あんまりよくわからない。
強かったね。
メガネ先輩。
うん。
メガネ先輩。もうそれあれも、なぜそんな韓国でガリガリやってるのかっていうのも謎ですけどね。
だね。そうだよね、本当に。
スウェーデンとか、わかるじゃないですか。
わかるわかる。
なんとなくね。うん。まあ、強いのはなんとなくわかる。
うん、それはまあ、そうやるなって、うんうん。韓国も、別に、オリンピック用に強化したのは当然あるんだと思うんですけど、
うんうん、
にしても前から強いんですよね、これがまた。
あ、前から強いのか、韓国って。
うん。
へぇ、そうなんだ。
ここがまた謎なんですよ。誰がやってんねんって。
じゃあやっぱ韓国版北見市みたいなのがあんのかもしれないよね。
でもなんかすごい、かけたおっさんみたいな人がいるんだ。
うん、そこからやったら出てくるみたいなのがいるのか、あるのかもね。面白いね。
面白いな。
おぉ。だからやっぱあれだよね、ほんと。なんつかな、変にハンデとかあるわけじゃなくて、ガチのそのルールで、年齢問わず戦えるって、やっぱすごいよねって思うね。
すごいね。
うん。
やっぱそうや。やっぱそうや。継承北道や。韓国のカーリングチーム、継承北道って、
うん、
これがまたこう超ど田舎なんですよ、北の。
あ、そう
の。
じゃあ、そうやっぱそうなのか。
2000人の小さな町って書いてますよ。
やっぱそうなのか。
継承北道でもとんでもない、とんでもない流れで、これまだ。
いやー、そういうこと？
そういうことだよ。絶対そうだね。
もう絶対そうだ。継承北道の議場郡っていうところ。
うん。ここ
みたいです。
うん、ど田舎なんだ、ど田舎なんだ。
そう。とんでもない田舎
で。なるほど。
そういうことだね。だから、カナダでもど田舎とか、やっぱ、そういうところで密かに広がっていってるのね、多分。
なるほどね。
うん。なるほどってなるよね。
そういう話ですよね、これ。
すごいね。
絶対同じやった、同じやった。
そうだね。だからやっぱさ、そうやって遊ぶ根底にはやっぱそういうあれがあるんだろうね。ルール作った人たちにも、やっぱり基本やっぱりどっちかっていうとレクリエーションでスタートしてて、そのルールの中にやっぱり大人も子供も同じルールで楽しめないとみたいな発想があるんだろうな、多分。それで作られてる競技なんだろうね、これは。
でしょうね。
うん。
でしょうね。
ねえ、だからやっぱりそのど田舎でやるから、若い人たちだけがやっててもしょうがないみたいな。そういうことなのかもしんないよね。
でもあれ、あんまり体力使わないのがいいのかもしんないね。
そうそうね。
うん。でもなんかスキップってすごそうだよね。
いや、すごいと思うよ。
なんかね、ほら、なんか、海外の人たちってムキムキの人たちやってる
んですよ。うんうん。
なんか、すげえなと思うような人たちやって
る。うんうん。
ということは結構体力いるはずだよね、あれね。
おお、だからやっぱスイープはすげえ体力いるらしい。
そうだよね。うん、あれ、なんかやってるもんね。うん。ゴシゴシ。
そうそう。だから男子の方の山口だっけ、彼はもともとラガーマンかなんか。
そうそうそう。
って言ってたもんね。
あいつと一緒にやってたってよね。うん、五郎丸と一緒にやってた。
ね。だからやっぱ、まあ、海外、男子なんかは特に体力が必要になっていくんだろうね。
ほう、ね。面白い。
見てた、これ絶対、すごい。これ、マジで。女、またこうね、先生、俺。
あ、そう。
継承北道の、二条郡の、二条女子中学と高校の同窓の人が、全員で、5万人の二条っていうところは、 唯一の特産品がニンニクやって、で、女子、そこの、今の代表チームのお父さん、
うん、
キム・ギョンドゥさんが、
うん、
90年代半ばカナダでカーリングを経験した後、国内初のカーリング専用競技場の設立を提案して、
うわ、同じだ！
で、誰も、うん、やる気なかったんだけど、
うん、
競技場を続いて建ててなんとか頑張って、
うん、
で、議場ニンニク杯全国大会を作って地元の中高校にカーリングを普及させた。
素晴らしい。
はあ、どこも同じ奇跡があるのか。すげえな、なんちゅうスポーツなんだよこれ。
意味わかんねえわ。
あ、そう。
同じ
なんだ。
だからキムギョンドーさんっていうキムギョンドゥさんっていう人は、
うん、
が同じだったその
同じなんだね。
なんとか話。
すげえな。
おっちゃんが作ったや
つ。そういうことか。ほんで、町が巻き込まれていってみたいな感じか。
そう
すげえな。どんなスポーツなんだよ。
そっくりだね。
もう面白すぎるね、なんか。奥が深いな、なんか。
これは渋いな。
渋いね。渋いね。
いいですね。
うん、だからまあね、なるべくあれだよね、教会の人たちが知恵絞って長く、ね、興味引くようにしていかないと。
そうだよね。
うん。
せっかくだから。
だって視聴率 40% だよ。もう取れないよ、そんな数字。
え、そんな言ったの？
うん。3位決定戦は 40% なんだって。最高瞬間視聴率が。
あれは見てないと嘘だよね。
ねえ。42だって言ってたかな。すげえよな。
あれ見てねえとさ、次の日の話題についていく。
そう。ほんでやっぱあれ入った瞬間、シャーってなるじゃん、やっぱ。
そう。めっちゃガッツポーズ撮った。
そう、そう。だからその、なんつう、自分がガッツポーズ撮るゆとりもあるスポーツだから、なんかすげえ感情が乗っていくのよね、なんか見てて。
そうなのよね。
うん。不思議なスポーツだねと思ったね、なんか。
最初、あれってなってさ、なんか、これ勝ったのみたいな感じだけどね、うん、なんか。うん、おぉ、なんか入っちゃったよ、みたいなね。
今、送りましたけど、このメガネ先輩のストーリーなんですけど、2006年に始めたんですって、メガネ先輩は。で、その年は、初めてのカーリング専用競技場ができたんですって、
ほう
ここに。で、その体験学習に駆り出されて、で、面白くてやり出したんですって。
ほうほう。
で、もう一つカーリングを始めた大きな理由があったんですって、
うん、
放課後にやることがなかったっ。
出た。
なるほど、共通項だね、なんか。
すげえな。すげえな。
他のにやることがなかったんですって。
なるほど。
いやー、でもさ、それで国民的英雄なんだから、すごいと思う。
すごいね。
ね。
すごい。
あ、面白すぎる。
これは楽しかったんだろうな、この人たちも見てて。へえ、すげえな。
韓国で最も障害の高い地方自治体なんですって。
あ、そうなの。すげえな。でもこれ、このライターさんもよく取材行ったな、ここ。
すごいよな、けど。本当にすごいですよね。だからなんていうの、やっぱり、
うん、
カーリングってそういう力を発揮するんじゃ
ない？そうなんだろうね。多分ね。
誰でもできるっていう意味において
そうそうそうそうそうそう。そういうことなんだろうね。多分。
うん。うん。
すごい。いやもうカーリングでしか成し得ないマジックだと思うね。
うん。
いやどえらい話だよこれ。
そうだよね。
うん。なるほどね。それであんなに強えのか。だから、やっぱ同じ背景があるんだね。
なんかそれ、港町のスポーツなんだね。
そう。
記事の締め方は、うん、日本と似たところも大いにあり、注目すべき地方都市活性化案ではないかっていう締め方をしてるんですけど。
ああ、そうだよね。そう思うよね。
すごいな。
そう思う、本当に。だから、スポーツと地域と行政がどう結びついたらいいのかっていう、まあ、だから、その、うん、単純にはできないけど、真似は。でも、やっぱ、その、本当に、スポーツが文化になるって、こういうことなのねっていうのが、やっぱよくわかるもんね。
うん。
ええ。
うん。簡単に言うけど、やっぱこういうことが起きないと、やっぱならないんだよっていうさ。
本当だね。
うん。すごいと思うよ。
すごいね。
吉崎英治委員が渋い。吉崎英治によってすごいこれ書いてるライターですけど、
うん、
そう、韓国のことずっと書いてる、サッカーのことずっと書いてるライターですけど、
おお、そう、
渋いとこ行きますね。
行くね、やっぱ着眼点がいいね。
うん、あの、地方の J リーグのチームとかもすっごい渋い記事書くんだ。
ああ、いいね、やっぱそういうライターさんがいるんだ。
いるんだ。いるんだ。あの、日本人で、K リーグに行った選手をかけたりとか、
うん。ああ、渋いね。それ誰が読むんだよ、みたいな記事だね。いいね。そういうライター好きだな。
あとあれですよ。あの、彼ずっと北九州の、あの、ギラバンツのやつをかけてて。
おお、そうなんだ。
記事とかもずっと書いてる。うん。
へ
え。
渋い記、いや、やっぱサッカーはだからそういう意味では伝える側がかなり発達してる気はするよね、ライターさんが。
もう本当は誰が読むねんっていう。
うん。
とこはありますけどね。
いやね。
ね、そう、好きな人だけで、あの、ニッチに読むんだね。
うん。いや、いい着眼点だよって思うわ。
この記事渋い。
渋いね、ほんと。すげえな。そうか。いや、だから本当なんかもね、ま、あの、ま、真似はできないんだけど、学ぶことは多いぞって思うな。だからそうやって考えると、やっぱりなんだろう、そのスポーツを大切に、でもベースみんなが楽しんでやり続けるっていうさ。それとやっぱり変に学校で囲わないっつうのは重要だよなって思うよね。
そうじ
ゃ
ない。
うん。
多分、囲えなかったんだね。
うん、だと思う。これ学校でクラブ活動になっちゃうとニュアンスが変わっていくから。
また教育になっちゃうしね。
そう。で、そのコミュニケーションのツールとしてじゃなくなっていくじゃない。
まあね。ね。そうだ。
うん。だからやっぱりそういう中で、やっぱりこの市内リーグを自分たちのチームで作ることで学ぶこととかいろいろあるはずじゃん、年代が。全然違う人たちが戦うんだから。そこなんだよ、スポーツの魅力は、とか思うよね、なんか。いやー、これはやっぱ取材行かないといけねえな。俺、北見行ってこよう、今年。
この継承国道も言ってくださいよ、これ。
あ、これすごいね、でも本当。すごいストーリーだね。よくこれ掘り起こしたな、本当。
いや、渋すぎる。
渋いね。
うん。
笑っちゃうよ、なんか。あ、でも本当そういう意味ではやっぱこうやってなんかね、スポーツが地域に根付いてっつうのは羨ましいなーって思うなー。
あのスポーツ過疎のいうところなんだね。
何にもないからね、本当。
でもさ、何にもないからこそやってたんだから、なるのかもしれないじゃん。
まあなるのかな、どうなんだろうね。まあなんか頑張ってやり続けないといけないんだろうけどねっていうさ。
ああ、面白いな。マリリンみたいな人出てくるかもしれない。
まあでも、まあそうだね。まあ難しいだろうな、ここはって思うわ、なんか。羨ましいよって思うな、なんか。でも本当はあの、ねえ、外は一切関係なく、自分たちが楽しんだがベースにあるっつうのが、羨ましいねって思うね。
だからあれ、あの、あんまり、その、試合中もそんな肩肘張ってねえから。
うんうん。
よかったんだよね。
だろうね。いつもの感じなんだろうね。うん、言ってみりゃ、うん。
そうだね。って言いながらさ、うん、ここでいいんじゃないの？
そうそうそう。 ここでいいのかいっていうやつだよね。
そうそうそう。
なんだよ、それっていうさ。そうそうそう。いいやーって思うね。
それが面白くてね。うん、いやしかし、なんか、もぐもぐタイムがすごいよね。あんなとこを見せるんだ。
そうだね。
よかったわ。
よかった。面白かったね。だからそういう意味では本当、いや、陶器ってこんな面白かったっけって思うぐらい、今回は見まくったから。
いや、今回が陶器で一番見たような感じだ
った。うんうん、する。
なんかね、長野の時の、なんかジャンプ以来だな。
うんうん。俺もそう思った。
ね、あのジャンプはすげえ見たじゃん、船木とか。
うんうん、うん。
あれ以来かなって感じだったな。
そうだね。だからスノボもこんなことなってんのかとか。
そうそうそう。いやいや、スノボもめちゃくちゃすごいことになってんだ、ね。
もうこんな命かけじゃ練習でもやれないってどういうことなんだよみたいな。
意味わかんない、ね。いや、あれ危険だろ、どう見たって。
ねえ。あれ生で見てたらすげえ空気だったからね。
すっげえ、あ、そう。
うん。いや、だから、高校生の日本代表の男の子が一人、だから、平野くんが滑る前に、怪我しちゃって、もう会場の雰囲気が凍りついていくのよ。
そりゃそうだよね。あれ、救急車で運ばれたんだよ。
そうそうそうそうそうそう。で、その後にあれだから、
すごいよね。
すごかったからね、見てて。なんだ
これ、
そう、なんだこんなことになってんのかと思いながら。
いや、X ゲーム系のスポーツはオリンピックでやったらあかんの
よ。だね。
そう思いますけど、
ね。
X ゲームでショーですから。
そうだよね。
X ゲーム系のスポーツはね、オリンピックでやったらあかんのさ。
そう。
金も出ねえのにあんな危険なことしちゃダメだよ、ね。そ
う、X ゲームとか大怪我する代わりに、1億円あげるよみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
座組としてね。
そうだよね。
で、それを、レッドブルが出しますよっていうのは完全に、座組としてあるからやるんで、
う
ん、
そうそうそうそう。
オリンピックでやったらあかんのですよ。
そう思う。
思いますけどね。
うん。いや、無理だよ、無理だよって思うもんね、見てて。
無理ですよ。
だからなんかあれだよね、レッドブル、なんかスケートでもなんかやってるよね。
あ、そう
なんですか？
うん、なんか、それこそよくわかんないんだけど、写真見ただけなんだけど、
うん、
なんかやっぱローラーゲーム的な、なんかデンジャラスの香りがする、そのスケート競技みたいななんかやってたよ。
ジャマーとかやるわけ。
もうなんかこれ絶対タイヤ、
ローラーゲームっぽい、ありっぽい感じですね。
そう。なんかこれ明らかに防具つけてないみたいな、これ絶対タイヤ当たりありだよこれ、みたいな、なんか写真だけだったんだけど、すげえデンジャラスな香りのする写真だったね。
すげえ。それこそ、ネットフリックスで、
うん、
モトクロスのフリースタイルって、わかります？
わかるわかる。
で、すごい、山飛んでくるくる回る、うん。あれのドキュメンタリーがあるんですよ。
あ、見た見た。
あ、もう狂ってるでしょ。
すごいね、あれ。あれずーっと下ってるやつだよね、延々。
違う
やつ。
飛んで、
うん、
飛んで、
フリースタイルで、
飛んでくるくる回るやつです。
そうそうそう。あれか、うんうん。
で、それの、その、フリースタイル、モトクロスのフリースタイルを作った人たちの物語みたいなのがあるんですよ。物語、ドキュメンタリーがあるんですよ。
う
ん
う
ん、で、これがね、ほんま狂ってるんですよ。全員。
そうなんだ。
全員狂ってるんですよ。
あ、そうなん
だ。だってあれも、10メートル以上飛ぶんだから。
うん。
いや、もう全然話にならんぐらい狂ってて。
うん。
せやけど、それは、その、なんていうの、フリースタイルの、
うん、
その選手としてのプライドももちろんあるし、もちろん金の問題もあるし、
うんうん、
やるんですよ、
うん。
で、それまさにいかにもね、X ゲームの、その、うん、なんていうの、X ゲームの本質を言い表してみたいな感じで、
うんうん、
それとか見たら、もうほんまにこんなん絶対アマチュアスポーツちゃうっていうのがもう、ムンムン出てくるんですよね。
うんうんうん、
で、そんなん、なんていうの、少なくとも、なんていうの、賞金出えへん座組でやってんのに、そんなんやったらあかんって、うん、ほんまに思いますもん。
だろうね。
うん、
だと思う。だからやっぱりそこに違和感があるもんね、やっぱ。そうなんだよな。
あかんのっすね。
そう。
見てて、あ、フリースタイルモトクロスの歴史っていう。
おうおうおう、ドキュメンタリーで。あ、見てみよう。
ドキュメンタリーです。 もうめちゃくちゃですから。
あ、そうなの、すごいね。で、それはオリンピックの座組合わないよね。
合わないですよ。
やっちゃダメだよ。
うん。
ただまあ、それせんと、もちろんそれに触れる機会、X ゲームなんて2分乗ったら見る機会ないですから。
そうだよね。う
ん、それせんと世の中に広がっていけへんっていうのもあるから、わかるし、うんうん、それはね、それでまた X ゲーム見ようかなってなるからさ、
うんうん、
競技の、なんていうの、発展という意味ではせなあかんやろうし、うん、でそうなったらメダルってなるから、それは選手は張り切るやろうと思うし、
うんうんうん
うん、けど、あかんと思うな、あれは。
そうね。だからそこに、だからやっぱりその、あくまでもやっぱり大金がかかってるみたいな、やっぱプロフェッショナルじゃないと、うん、リスクがでかすぎるもんね。
そう、でかすぎますよ、
あれ
は、
うん。
死んじゃうもん。
そう思うわ。
だってね、肝臓破裂したとか言ってんだもんさ。
そう。
わけわかんないわと思うもん。
そりゃそうだよねってなるよね。だって、氷じゃんしたっていうさ。ね、
ただ柔らかい横じゃないからさ。
もともとあった、その、まあ、それこそアルペンスキーとか、スキーのジャンプとかで、怪我するとか死んじゃうとかっていうのは、もちろん危険性としてはあるし、
うんうんうん、
それは、なんていうの、スポーツには危険、もちろん、ロードレースも含めて、うん、それは、つきものなんですよ。うん、けど、X ゲームってその、怪我するのも含めて見せ物ですからね。
そうだよね。
うん、
そこありきだもんね。だから大金がかかってるよっていう話だもんね。
そうなんですよ。
そうだよね。
狂ってるようなことばっかりやってるもんね。
狂ってる大会ですから、X ゲームって。
そうだよね。そういうことだもんね、あれ見ると。
エクストリーム系のスポーツは、うん、プロじゃないってやったらあかんなくなる、ほんまに。
そう思った。
で、一発1億円とかって、それはやるわって
感じ。そうだよね。
残念でしたねっていう話ですね。そこは違うと思うけど。
うん。
いや、それをオリンピックで、なんか、うん、それもエクストリーム系のその、スポーツが結構オリンピックの花になってたじゃないですか。
そうだね。
それはあかんやろうと思いますよね。
だよね。
うん。
だからスキージャンプもだからこの間船木が言ってて、あ、そうかって思ったんだけど、あの選手自体は高さは感じないんだっつうのが、
え、どういう意味？
要はすげえ高いとこから飛ぶなって印象があるじゃん、俺たちは下から見るから、うんうんうん、でも選手は要はそのジャンプ台から飛び出して下も斜面になってるでしょ、うん、だから、
う
ん、そう、常時3メートルを長く飛ぶっていう競技のイメージなんだって。だから、あんだけ高いところから飛び出してって言うんだけど、地面からは3メートルぐらいしかないから、高さは全然感じないって言ってたよ。にもう慣れちゃうと。
へ
ぇ、なるほどって思ったね、なんか。
なるほどね。
うん。
なるほどね。平行にずっと行く感じなんです
ね。そうそうそう。だから高いところからドーンって降りるわけじゃないから、平行に常に平行をどれだけ保てるかっていう競技だから、はじめは確かに怖さはあるんだけど、もう慣れちゃうと、うん、そこでいかに着地しないかっていう競技だって言ってた。そうか。
最後の平たいところに行っちゃうと危ないんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
うん、飛びすぎて。
そうそうそうそう。そこに行くとドーンって衝撃があるけど、そうじゃない限りは、ほぼ、だから途中で落ちても怪我で しにくいようなシャドウとか、いろんな設計になってんだって、あれ。
お
ー。うん。だから意外と大丈夫なんす、とか言ってたよ。
まあ、それも狂ってますけどね、
多分。まあね、まあね、
うん。やる気にはならないけど、
ね。ならないよね。一切ならないけど。うん、あ、でも、なるほど、そうか、って思ったね、なんか。
だってあれ、昔、囚人の拷問だって言ってるじゃない。
まあね。で、昔はもう怪我しまくったんでしょ、あれ、なんか。
ああ、そりゃそうだよね、あんなことしてりゃ。
まあ、でもね、でも確かに、その、やっぱ X ゲーム系は入れちゃいけねえっていうのは絶対あるな。う
ん、なんか、ゲーム系がね、あかんと思うやん。
そう。だから、やっぱルールの枠組み自体変えていかないと、これちょっと、あれだけお互い意地張ってやり合っちゃったら。
うん、そうだよね。
うん。そう、それはもうどっちかが引く
金。大会ですから
ね。うん。どっちかが引く金引きゃえよ、そりゃ、みたいな感じになるもんね、見てると。
怖い怖い。
うん。あの辺は違和感あんな。だからまあ、ね、夏もフリースタイルも入ってくるんでしょ？ BMX の。
うん。 え、そうなん
ですか。うん、
うん、東京から多分
BMX
のフリースタイルって正式競技だよ。
あれ、それ、あの、ランプでぐるぐる回るんですか？
うん、多分。
まあ、現況ですね、また。
うん。だから、その辺の折り合いどうつけんのかみたいな問題はあるんだよね。いやーって、怖いね。いやーって思う。まあ、うん、でも、楽しませてもらったなって感じだね。でも、まあ、今年、だからワールドカップもあるからね。まあ、そこまでだなっていう感じなんだろうけどね、この感じは。まあまあって思うね。まあでも、まあまあ、東京はそうやって考えるとすげえ盛り上がるんだろうね。
あれほど盛り上がってないねって言ってこんな盛り上がっちゃったからね。
そうだね。なっちゃうよね。でも、まあ、終わった後から地獄になっていくよなっていう感じは、見えるからね。なんか、微妙感あんなって思うね。やっぱ、よその国でやっといてもらうのが一番いいじゃんっていう気はしなかないね。
そうだね。
そう。で、しかも
なんか。あんまりにもやりたくないんでしょ、みんな。いろんな国が。
だろうと思うよ。うん、だから、なるべく他の国でできたら日本のゴールデンにかぶる一番いい時差のある感じの国でやってもらおうが。
本当だね。
いいよね。
だから、5時間とか。
あ、いいね。そうだね。5時間、6時間とかその辺だね。
うん、5時間、6時間ってね。だから、ソチがそうだったんですね。
うん、うん。
ソチ多分6時間ですね。
そうそうそうそうそう。
次のワールドカップカタールなんですよね。うんうん、カタールも確か6時間ぐらいですね。
うん、あ、そうなんだよ。ちょうどいいね。
うん、カタール6時間とかですね。
そうなんだよ。
で、ヨーロッパになると8時間、9時間
なんですよ。そうなんだよ。だから、そのくらい。
ロンドンとかはちょうどよかったんですね。
そうそうそう。そのくらいの時間帯がね、だからまあ7時ぐらいから、おいおい始まっていきますぜぐらいの夜の。で、頑張れば夜中の3時ぐらいまで見りゃ全部見れるみたいなのが、一番この見ててヒートアップするんだよね。あの、今回は俺もう朝からフルフルで見たけど、俺のトークについてこれるやつがいないんだよ、もう。
当たり前じゃん。
なんで見てねえんだよ、とか思うんだよ、俺。
仕事してんだよ。
夏のオリンピック見れないんじゃないかって言ったけど。
そうだね。
東京オリンピックはそういう感じでしょ。
そうだね。だから、なんかいい感じの時差じゃないと、周りと盛り上がらねえよ、とかってなるよね。
そうだよ。
だからオリンピックは自国じゃない方が盛り上がるって思ったな、なんか。
ああ、なんてこと、まあヨーロッパですね。
まあそうだね、ヨーロッパだね、なんか、うん、
ヨーロッパでやってくれって感じですね。
うん、だと思うな。だからまあまあそうだね、微妙感はあんな、なんか。
まあかんね。まあ東京オリンピックまで、うん、まあ東京オリンピックまでも多分持たないんでしょうけどね。
そんな感じする？あ、そう。
持つ競技は持つと思いますよ、
ね。ああ、まあね。
いや、結局、ピョンチャーもそうやったように、
うんうん、
その、事前が持たないんですよ。事前に盛り上がらないんですよ。そう、ね。オリンピックは盛り上がるかもしれないけど、その前振りとか、だから、そこに向けてっていうのに対して感じ込まへんから、
そうだね。
オリンピック良かったねって2週間で終わっちゃう。
そうそうそうそうそう。
そうなんだよ。意外に短いよね。
そう。年々これ短くなってる感じがするよな。もうちょいやれただろうって思うんだけど。
だから、東京オリンピックはまあ東京オリンピックやってて、東京って言うから、けど、東京って言うのはそれまたね、限られた競技だけで、
うんうん。
その中でマイナー競技も、前の競技ですから。
そうだね、
うん。なかなか厳しいですよね。
そうだよね。
その、前、ビジネさんが言ってた、振り落とされた側の競技は厳しい、
ね。そう思う、そう思う。
厳しいね。
そう。で、明らかにやっぱりいい時間帯にいい競技がもうやられるから。
そうだね。うん、しかもアメリカのあれにね。
そうそうそうそうそう。もうそうなっていくとっていう感じがするよね。だからやっぱもう、あの、振り落とされたところはしんどいよなっていう。
うん、ゴールデンスは何時にやるんやろ。
いや、もう朝からやるしか方法はないと思うよ。その、夜になったら危なすぎるし。
朝の9時でヨーロッパは2時ですからね。
夜中の？
ヨーロッパ人しか見ないですよね。そうそう、朝の9時やったら夜中の2時ですよ。
ああ、それ微妙だね、なんか。
1時、2時です。だから、夜中の1時、2時から、
うん、
まあ、14時、15時フィニッシュやとして、
うん、
朝の7時、8時、平日の。誰が見んねんって。
それきついよね。
あ、そうしたらやっぱ11時スタートぐらいかもな。
11時スタートでも3時ですよ。あ、3時でゴールが9時。
うん、そう。だろうね。フィニッシュはかろうじて、ラストの1時間ぐらいは早起きしたら見れるぐらいの。
北京は何時になったんですかね。僕、北京の時、日本にいなかったから。
あ、俺も覚えてねえな、北京。そうだね。
サミュエル・サンチェスが、サミュエル・サンチェスが金メダル取った。
そうだよね。
北京のロードレースは
なって。あ、でもあの時もそんな感じじゃなかったかな。
多分そうでしょうね。
まあでも暑さ問題も抱えるからね。どうするんだろうっていうのがあるよね。
11時スタートで5時フィニッシュって死にますよ
ね。地獄だよね。
なんでさ、なんかそんな。全然さ、やる人のこと考えてないよね、今回もそうだけど。
うん、考えてないね。
みんなさ、夜にジャンプするとかさ、
うん、
わけわかんないよね。
そうだね。そこの問題点はやっぱ出てくるんじゃないかな、IOC 的に。
うん、日本だってさ、10月ぐらいにやったらすげえいいわけじゃない、前のリーグみたいにさ。それをわざわざさ、夏のさ、8月とかやったってしょうがないよね、こんな。
そうだね、そう思うよ。いやいやって感じだよ。そうなんだよ、うん、
なんか、
うん。だからまあその辺も、まあでも、もうアメリカ、だからあれだよね、アメリカ側が払った金額とか見たらやっぱ桁違いだもんね。
まあそうなんだけどね。うん、やりすぎだよね。
まあね。
アメリカ人、そこのアメリカ見てんのかな。
いや、見てるんでしょ。だからあんなに払うんだ
けど、アンキが言いましたけど、
うん、
オリンピックのおの字も出てくるんですね、じゃ
あ。そうだろうね。
オランダ人とは盛り上がりましたけど、チケットの話で。
だよね。
それがわかんないよね。なんでそれってそんな金払うんだろう。
まあ、行ったのがマイアミやから、
うん、
その冬の競技と関係ないとこ。
いや、まあ、それは全然関係ないだろう、それ。
上の方は盛り上がってるんだよ。
そりゃ、だって、アラスカとかすげえ盛り上がってるかもしんないよ。
アラスカなんか30万人ぐらい住んでなかったけど。
そうだね。人数がいないからそんなに金払えないだろうっていう。
オリンピックの、おの字もなかったですよ。誰も何にもいなかった、オリンピックなんて。
まあ、そうだろうね。まあ、マイアミにいたらピンとこねえものだらけだろうね。
まあ、アメリカでかいから何とも言えないですけどね。アメリカ人、だって、上のオリンピックで、そんなアメリカ人活躍してない
してない、してない。うん、やっぱしてないよね。
でしょ？
うん、まあ、だからまあ、ショーン・ホワイトぐらいで、本当に。
うん。
ああ、だから。
うん。
あとでも、フィギュア好きでしょ？
いや、フィギュアはね、もう、あれだ。フィギュアは、だから、アメリカから出てきても、ほとんど、中国人系か。
うん、そうだね。
もう、あれ系になってるから。
うん。
あんまりもう、もはや、昔みたいな感じではないと思うよ。世界的には、やっぱり、世界的にはフィギュアは、やっぱり失速してるって言ってるから。
おー、やっぱりそうなんだ。
うん。
まあ、ロシア人種だって。
うん。
なんでロシア人出れんねんっていうロシア人ですよ、ね。
うん。
お前誰やねんって。
そうね。
でもロシア人可愛いんだもん。
まあ女の子たちはね。
うん。女の子たち可愛いんだ。
でも
な。個人資格で、
うん、
個人資格でアイスホッケーのチーム出てるとかなんやねんって話。
そうね。いや、個人だ。そう、個人だろうよ、それはっていうさ。だから個人競技、ね、個人競技以外は出てくんじゃねえよってなるんだけど。
そう。
なんでだよ、それ。
わけわからん、ユニフォーム作ってアイスホッケーとか。なんじゃ、それ、みたいな。
ねえ。だって、フィギュアってほぼほぼ何のあれもなかったからね。
うん。
最低も。だから。
全員出てきましたよね。
そう。全員出てきたし、シリーズ戦も全部出てきてるから。
うん。
結局ない
。そういえば。
ねえ。
あれですよね。ドーピング出たんでしょ？カーリング選手で。
そうそう。うん。
うん。
出たね。それもすごいですよね。
ねえ。
カーリングでドーピングするか
そう。なんなんだよっていう。
なんなんで、そこまで何でも、何でもドーピングするんだからと思いました。
そう。でさ、そっちに向けて、ど真ん中で大量にメダル取っていったって、絶対に、ドーピングの仕組みの中でも中心に近いじゃんよ、フィギュアはって思うけど。
うん。
そんでも何にもないのかよってなるもんね、見てる側としては。
ねえ。
そうなんだよ。なんだろうな、この微妙感はってなっちゃうもんね。
なるね。
うん。いや、まあ。
ショートトラックの日本の選手のドーピング話もなんだかなと思いますけど
ね。そうね。
いや、あれ絶対してるでしょ、と思って。
いや、してるかどうかっていうよりは、その日本の国内のあれが潔白を晴らしますとかって、
うん、
何じゃそれみたいな。
うんうん、
まずなんでドーピングやねんからでしょって思いますよね。
うん。
コンタクトレンズがどうたらってのはそんなのなんか使ってねえよって、コンタクトレンズの会なんかあるの
そう。そうそうそうそうそう。そりゃコンタクトレンズでっていうレベルじゃねえよ、検出されてたらって思うよね。尿から出るんでしょっていう話だから。
なんか、日本人はそんなのやるわけないから、潔白を信じましょうとかっていうわけ
じゃないかな。ありえないよね。何考えてんだよ。
どこまでみんなお花畑やで
ん。そうなんだよ。
勘違いも花
々しいよ。で、なんかオリンピック期間中にさ、そのなんか八瀬博士がでかい面下げて出てくるわけさ、議員代表みたいな。お前自体がドーピングまみれじゃんよ。
お前ドーパーやろ
って、ね。そう、何を言ってんだよ、バカがって思うよね、なんか。
どんだけストロイドぶっこんでんねん、その体って感じ。
そう。なんだよ、長谷博士はねえよ、こういう時にって思うよ、なんか。
お前の体ステロイドまみれ、まだしちゃんけって。
そうそう。
もう、ハルク・ホーガンもう持ってくるぞって感じ。
そう、お前何を言ってんだよっていう話じゃん、なんか。いやいやって思うよ、なんかね。まあって感じだな。でも本当ね、だからまあいろんな意味で問題で、まあ修正さ、まあでもお金だから、アメリカのどこだっけ、どっかのテレビ局がもう1兆円ぐらい払ってんだよね。
NBS、
うん、 NBS かな、
NBS、
うん、だから東京までもう払ってるらしいのよ。
もうやだよ、そういうことやっちゃダメだよ。
うん、全部合わせて1兆円超えるのよ。
何やねん、それ。
そう、だからもう、そら日本のテレビ局が払ったのって、その3割にも満たないぐらいの感じらしいから、そらやっぱ、そっちの言うこと聞いちゃうよってなるよね。
それでもペイすんのかな？
どうなんだろうね。
僕、今回民放の、あんまり僕オリンピック僕は見てないんですけど、
うんうん、
民放を見てて、
うん、
舘ひろしがやってたコマーシャル、メガネの。
はいはいはいはい。
老眼鏡の、ね、
うん、
わけわからん白い、白いフレームの老眼鏡、
うんうんうん。
で、僕最近メガネを変えたんですよ。
お
う
お
う、で、メガネ屋さん3軒ぐらい行ったんですけど、
おうおう、中
野の。
おうおう、
3軒ともに売ってるんですよ。
売ってんのか、
店頭に、おうおう、店頭にちゃんと大きいバナー作って、
おうおう、
で、すごいやってんなと思うんですけど、
うん、
けど、にしても、うん、そんな儲かるもんじゃない、そんな売れるもんじゃないじゃないですか。
そうだよね。
すげえ売れたんだ
よ。俺
すげえ
売れた。の中では異例なんだよ。
へぇー。
そんであれ1万円で売ってるでしょ。
うん、
うん。
あれね、すんげえ原価なんかかかんないから、あれプラスチックだから。うん、原価率がものすごいね。
そうか、
マジ。
そうか、だって、
死ぬほどいいんだよ。
そうだよね。別にどう合わせるとかそういうことじゃないんだよね。
そうじゃないから。
そうか。
けどさ、普通オリンピックのスポンサーって、
うん、
その何千億円払ったやつのスポンサーって、それ誰でも知ってるような、うん、まあ言うとトヨタとか、
うん、
ソニーとかと思ってたら、今すぐお電話よ、こうっつって、老眼鏡のコマーシャルですよ。それがバンバン流れてるって。
まあね。
そんな、どうなってんねんと思いましたけどね。
まあね。
そんな儲かるんですか、あれ。
いや、あれはすんごい儲かった。
そうだろうね。そうだよ。
記録的に儲かってんのよ、あれだよ、テレビショッピングの中では。
そうだよね。
でもあれ、だからあれ壊しても、ただ取り替えてくれるんだ。
マジ？
あ、そうなのか。
うん、そのぐらいすごいんだ、あれ。
だからあれでしょう、だから老眼鏡つかもう虫眼鏡がついてるみたいなイメージでしょ、
あれ
でしょ。
そうそうそう、あの眼鏡の上からかけますよって、そんであの字がでかく見えます。
だよね。だからやっぱりその道具を合わせる必要がないから、やっぱ一種類で済んじゃうから。
そうそうそうそう。
で、プラスチックで全部成形するからもうすげえ減価率なんだ、多分。
そうそうそう。
けどそれにしてもオリンピックのテレビのスポンサー。
まあね、まあね。
あ、そんな儲かんの。
あれはめちゃくちゃいい利益率なんだ。すごいんだよ、あれ。あれ、伝説的な商品なんだよ。
そうなん
だ、ね。そうなんですか。
そうだよ。あれは、だからあの、テレビショッピング界でもう怪物みたいな商品。
そうか。確かにそう。その隙間狙ってっていう、だからその高度な技術がいるわけでもなくみたいな話だもんね。
だってさ、もうすごいよ。しかもあれね、一発当たっちゃうと、ああいう一つでかい出ちゃうと、もう、次も出れねえんだらしいよ、なんか。テレビショッピングってそんな感じがあるんだって。
おお、そうなの。
うん、ああいうふうにガーンって出ちゃって、一つだけがバーって売れちゃうと、もう、僕は、こう、後で出していこうとしてもあんまり売れないんだって。
ああ、なるほど。
うん、だからすごいらしいんだよ、うん、あれなんか。
テレビショッピング業界は奥深いですからね。
まあね。まあね。
たまにああいうのが、商品として出るらしいよ、なんか。
うん、そうだろうね。
最近の、うん、最近の中であれが最高のヒット。だからあんなことまでできるんですか。
うん、
オリンピックのスポンサー、テレビのスポンサーですからね。
いや、だってさ、どう見たってさ、あんなもの作る1000円もかかるわけないじゃん。考えてみたら、
そうだよね。
一万で言ってる
よ。どう見たってかっこ悪いじゃないですか、あれ。
まあね、まあね。
けど。
あれ、だってメガネの上からかけるようなもんだからね。
まあね。
うん。
でも、
それ、一本売ってさ、9000円も儲かって
る。そうだよね。
大変なことになってる。
だって原理的には100均で作れなくもないみたいな感じだもんね。
いや、だって今俺雑誌についてきてるじゃん。
うん。
今俺雑誌のおまけみたいなのでついてきてるよ。300円かな、500円ぐらいの雑誌かなんか。
お、そうなの。
うん、なんか、似たようなものをなんかつけてる雑誌とか、ほら、あれ宝島社みたいなやつがある
じゃん。うんうんうん。
ああいうのであったよ、なんか、この間。なんか今夜で見てた。
いや、でもさ、でもやっぱ、もはやテレビでああやって見るって、本当に、世代としては俺らから上ぐらいががっつり、その、パーセンテージで言うと、やっぱそこになってっから、まあ
ね、
やっぱ
り。だって、そりゃそうじゃん、50以上って言ったら半分ぐらいになっちゃってんだよ。うん、まあ、40、50以上半分以上になってるから、人口の。うん、それはみんな対象ですわ。
そういうことだよね。だから効率いいんだろうな、多分。
俺さんだってさ、5000万人とか対象になったら買うさ、
そりゃ。そうだね、そうだね。そりゃ買うね。
何万人も買っても9000円1本で儲かったらもう、ホクホクじゃん、そんなもん。
すごいね。
そうか。
目の付けどころだね。
オリンピックに出すぐらいの腕からすんのかな。
するんだろう、するんだろう。利益率がすごいんじゃない。
すっごいらしいよ、とにかく。
なるほどね。いや、考えるね、なんか。
意外なとこ、俺もさ、それ聞いて、と思ったのね。
うん、
確かによく見るよな、と思ってたんだけど、うん、テレビショッピングは、夜中のテレビショッピングでよく出てたんだよね。
うん、
おー、夜中のテレビショッピング、うちもよう出てますよ。
そうだね。見るよね、何度か。
見るよ、もう。いかにも行きたくなるような、人間も、うん、あんな変なタレント使いやがってと思いながら見て
る。うまいことやってんなぁと思いながら見てるね。なん
かあれ、金かかるんですよ、
作るの。いや、やっぱそうだろうね。
昔売れたタレントで、うん、今すげえ金額安そうなタレントよく使ってるよな。
うん。
じゃあ、あれは、あれは、テレビショッピング屋さんが、この人とこの人とこの人って出してきはるんですよ。
おお、そうなんだ、へえ。
そうなんだ。
そうそうそう。そういうこと、タッチとか、今で、今もやって とか、そういう
人の人とかさ、うん、またさ、一回、これ私行きたいとか言うんだよ、
あそう
か、ちょっとらしいなと思いながら。
もちろんそうに決
ま
ってる
まあ、ね、
そういうもんですよ。
信じられないとか言ってんだよ、なんかびっくりだな、
あ
の、思われ
て
もある。 なんかホテルのなんかテレビで見てて、俺も行きてえなと思って、思ってしまいました、思わず。
あれ一本作るのにすごい金かかるんですから。
あ、そうなの、やっぱ。
そんなかかんだ、やっぱり。
かかりますよ。
え、でも全然効果あるでしょ、あれ。
うん。今、日本国内で言えば一番いけてる方法あれです。
でしょ？あれだって見たら、うん、行きたくなるもの。
なるもんね。
なるもん。
うん。
あれすごいって思った俺。
うん。
うん、よかったね、でも山本さんが出てなくて。それ出てたらすげえ人倒してやろ
う。そうだね。
絶対出ないと。あの、ちゃんと、うちの社員も出る人間選んでるんですから。
そう、そうだろうね。
僕らが出るわけないじゃないですか。一つも目の前
いや、これ代表出んのかなとかって思って。
出るわけないですよ。
ね。まあ、でもそうだよね。まあ、その、まあ、ダイレクトに売りにつながるもんね。
あれ、わかりやすいんですよね、広告として。うん、テレビ CM って、うんうん、効果はなんか視聴率とかつってるけど、あんな嘘ですか？嘘ってなんていうの？サンプリングですから、
うんうんうん、
効果があったかどうかってイメージの問題なんで、
うんうん
うん、だけどテレビショッピングって電話かけてくる本数で測れるんで、
ああ、うん、なるほど、そうか。
もう。
で、どうも視聴率とか関係なくて、見てるそうだっつって。
関係ない
とか。あと時間帯とそうだっつってるよね。
視聴率が出たらテレビショッピングの番組なんかそんな出ないですから。
うんうんうん。うん
そもそも BS は視聴率出えへんし、
そうだね。
地上波かて、うん、その千葉テレビの昼の11時とかなんか、視聴率がないわけですよ。
そうだね。
だから、一本流すに、例えば100万円として、うん、それで、まあ、20件電話かかってきたらいいとか、30件電話かかってきたらいいとかっていう一応指針があるんですね。
うんうんうん、う
ん。みんな問い合わせたりっていう計算があって、うん、その電話がかかってきた数が、合うんやったらまた出すし、合わへんかったらもその枠はしないっていうのはすごい見極めやすいからやるんですよ。
なるほど。
なるほどね。
そうじゃないと、一時期その普通のスポットの15秒とか30秒の CM やってたんですけど、わ、うんうん、からんんですよ。
そうだろうね。
その瞬間、わって別に、ホームページのビューが上がるわけでもないし、うんうん、その瞬間わって電話かかってくるわけでもないし、うんで、今すぐ電話をつって、ドーンってかかってくるかどうかで測れるから、
うん、
その広告を出す側としてはすごいわかりやすいんですよね、テレビショッピング。
そうだね。
で、別にあの、別に関係なし、その、うん、なんていうの、テレビの作りの良さとか悪さとか関係なしにストレートにいけるんで、
うん、
うち的にはテレビはもうそれしかないですね。
そうだね。それは正解だと思うね。
うん。
だからやっぱほんと、なんだろう、やっぱスポットっつか、まああんまり意味があるのかよ、まあ大量にやればね、意味あるんだろうけど、っていう。
そうなんですよ。だから結局、うん、マーケティング的に、そのネットやったら一発でわかるんですよね。この、うん、このバナーだったらどれだけコンバージョンがあって、うんうん、このコンバージョンレートが、まあ一件あたりなんぼとかってすぐわかるような広告業界になっちゃってるんで、うんうんうんその、もわっとしたイメージで出して、ブランディングしていくみたいなのは、うん、どんどんお金が出なくなってるんですね。
そうだね。
うん。だから、結局そのイメージ広告みたいなのについていけるのは、どれぐらい会社だけで、
うん、
そうじゃなかったとしたら、テレビのコマーシャルするよりはネットの方が全然ええし、
そうだね。
で、視聴率が取れるかどうかわからへん、
うん、
その、ところの冠になったとしても、うん、それで、その効果どうやったんで、ここ、誰か言いますよ、これで効果こんなんで、こんだけの人が見たら、その人に、イメージが入りますとか、それ嘘やから、
そんな。そうだよね。どうやっても嘘なんだよ。わかんないもんね。
わかんない、誰もわかんないですよ。広告業界って、その嘘によって、ずっと成立してきて、
うん、
それによってずっとビジネスモデルが成立してるのがテレビ屋さんなんで。
そうだね。
だからもう、すごい、まあ、テレビショッピングが流行ってるっていうのは、うんテレビショッピングが売れるっていうのもあるんですけど、広告主自体がそっちじゃないと、ネットと比べたら効果が分からへんからそっちに流れてるんだ
と。そういうことだろうね。
うん。なんかオリンピックみたいなのに広告出すなんて絶対ありえないですよね。
う
ん、
そうだね。
分からへんもん。
そうだね。だからやっぱでかい企業がブランディングするにおいては、ね、まああれなんだけど、ね
うん。それそれいいと思います。
うん。だから、かけれる金額がある一定以上を超えないと、やっぱり効果が出てるかどうかが分かりづらいっていうのはあるよねっていう。
そうなんですよ。テレビ一発やるとして、ブランディング広告とかで、制作費含めて5億とかなるんですよ。
うん、
そんなん出せないじゃないですか、
そうだよね。そうそうそうそうそう。
で、じゃあ、スポットで買うかって、スポットで買ったら何がなんだかわからん時間に流れちゃうから。
うん、
で、まとめてこれだけ、例えば、勝手にスポットで入れられて、
うん、
で、まとめて視聴率が、なんか、23% でしたとかって言われて、
うんうんうん、
でっていう話ですよね。
そうだよね。そうなんだよね。そこなんだよね、本当に。だからそういう意味では本当に、絶対あっちの方が賢いよねって思うわ。
そう。で、テレビしかなかったらそれでいいけど、うん、それに出すしかないから、
うん、
けど、もうネットがある時点で、そこ出さんでも露出するから、
う
ん、
そうだね。うん、
テレビに出す理由がないんですよ。
そう思う
な。いわゆるイメージ広告みたいな。
そう思う。だってあれだもん、あれがあるじゃん。体操の方で俺が撮った写真がさ、テレビに死ぬほど使われてるんだよ。
はいはいはい。
でも、
母ね、
そう、内村母の写真。もうね、10回ぐらいは使われてるんだよ。で、そのうちね、結構いい番組に使われてんの。
へ
ぇー。あ、なんだっけ、法律
事務所、
法律のなんとか相談所があるじゃん。
はいはいはい。
行列のなんとか。
うん、行列のできる法律相談所か。
はいはい、
多分あれにも使われてるんだよ。
え、金はもらってんの？
いや、その頃は、だから、その、テレビに、要はさ、その、クレジットちゃんと入れろっつう話で、まあ、向こうもバーター風に言ってくから、まあ、いいかと思って、まあ、多少なんかあんのかなと思ったけど、もうほんとホームページのあれとか見ても、ピクリともしないから。だから最近はもう金取れっつって金取るようにしてる。
ああ、だよね。
使わせてください
って。うん。もうだからもう売る必要ねえよっつって、ただでバーターにしても効果ねえから。
ない、ない、ない、ないんですよ。ないんですよ。ほんとないんですよ。
でしょ？だって、行列にできるとか結構いい視聴率のはずだし、うんうん、そういう意味では多少はあんのかなって思ったけど、何にもないから。
何にもないでしょ、うん、何にもないですよ。
何にもないよ。アクセス数も全然上がらないもん。
笑うくらい何にもないですよ。うちがスポットやってた頃も、何にもないですよ、
うん。
ちゃんと最後、ピースボートで検索っていうのを載せて、
うん、
それ誘導するようにしたけど、ピクリともしないんですよ。
そうだよね。
へ、
そうなんだよ。
へ、
そう。
なんか意外だね。
そう。だから、例えば、だから、その、ほんと5億とか、それぐらいかけて、もう延々といろんなチャンネルでやるとかだったら、初めて、そこで効果が見えてくんだけど、ある一定の金額以下だったら、ほぼほぼ効果ねえよ。
あ、そう？
うん、うん、感覚として。
なんか、
広告代理店のインチキからメディアミックスですって言うんですよ。
うん、
だから、それが流れるタイミングで、
うん、
ホームページ のバナー広告を山ほど流して、
うん、
で、新聞とかも出して、で、交通広告、電車広告とかも一緒にやったら、
うん、
それで刷り込まれて、
うん、
絶対来ますよとか言うんですよ。もう絶対
嘘。嘘なんだ。
嘘嘘嘘。絶対嘘。
絶対嘘。
うん。
で、結局5億、テレビで5億使って、他の新聞だなんだかんだで、例えば2億とか使うじゃないですか。
うん、
で、効果分からんのですよ。
うん、
来ましたね、みたいなわけ分からんんで、また行けますよ、みたいな話になって、そんな嘘に決まってるんだ。
そう。
ピクリかもしれないですよ。
そうなんだよ。だから、意外とあれなんだよね。だから、やってた手としては、例えばその、視聴率の少ない時間帯でも、その、うん、時間決めて、もうこの番組の後って決め打ちして、
うん、
で、それをね、10年ぐらい続くと、ちょっとだけ効果があるみたいな。そんな感じ。だからね、パッてやっても全然効果はわかんない。と思う。
これも気の長い話だ。
うん。そうしないと、
騙され続ける。
そうそうそうそうそうそうそう。絶対そんな感じだと思うね。だから、いや、そう考えるとやっぱ、あそこに持っていくのは正解だよって思うね。特に、直接、うん、売りが立つもので、
うん、
効果が測定できてってなるんだったら、絶対そっちの方がいいやねってなるわね。
うん。
まあ、そうだよね。
意外だね。
うん。
だから、テレビ業界が不景気や不景気やって言って、スポーツに スポーツコンテンツ取り下げてるって、よう分かりますもん。うん、もう絶対ネットの広告出しますもん
ね。そうだよね。そうだよね。そう思うよね。
同じ人が、同じだけの問い合わせがあるとしたら、絶対ネットですよね。うん、その方が分かることが多いから。
うん。
そう
だよね。
テレビは分かんないんですよ。本当に分かんないんですよ。誰から来てるか。
そう、年齢層も分かんなけりゃ何も分かんないもん、
ね。何にも分から
ない
。
うん、
それだって、
ほんまにそれ見たんかも分から
ない。テレビはダメなってるのは必然なんだね。
必然だと思う。その規模が縮小していくのは必然だと思うよ。
うん。
うん。そういうことだと思う。で、特にやっぱりそのいろんなもののビジネスモデルが変わっていってるから。
そうだね。
うん。で、明らかにやっぱそういうところでいいものが作られるっていう方向ではもう、ここ1、2年で、ああ、もうテレビってカスカスになっていくなって感じはするから。ねえ。だからやっぱりいいドラマとかになると全然ネットフリックスの方がいいやとかってなっちゃうし。
うん。
質が高くなってからそっちの方が金かけられるから。
確かに。
うん、
で作ってる方もどういう人が見てるか分かりますからね。
そうだよね。
テレビの視聴率システムって本当にインチキやから、
うんうん、
何にも分からないんですよ、うん。何にも分からない。
そう思う。
20% いきましたで、みたいな話です。
そうそうそうそう。でもやっぱそこにぶら下がるイメージ、まだイメージの堅物っつかいるんだよな。テレビがなんかナンバーワンですみたいなやついるんだよね。
まあ、それはいいでしょうね。
うん。そうなんだよ。そこの幻想が早く崩れればいいのにとは思うけど。ねえ、でも本当に多少ならでも全然効果ねえよって思うね。
うん。
そうなんだよ。だからまあ CM の作り方とかいろいろあるしね。
うん。
うん。それにもよるんだろうけど。
地方局とは厳しいですよね。
うん。
まず地方局は厳しいと思いますよね。
厳しいね。
広告のバジェット、広告の予算自体が限られてるから、
うんうん、
広告主自体が、
うん。
だから出せないじゃないですか。
そうだね。うん、
で、地方やから、結局ね、ね、うん、見る人限られてるし、
うん、
で、大きな効果もないってなったら、それは払わないですよね。
う
ん、
そう思うね。
テレビショッピング以外。
そう
テレビショッピングは払いますよ。
そうそう。
だからテレビショッピングがこんな多くなってんだよ。
そう。そんね、だから地方局が苦戦してるから、地方局が作る番組ってほぼほぼさ、あの街ブラだったりさ、
そうそう、
店の紹介だったりが中心じゃん。うん、だから、それそこ作んないと効果を示せないんだと思うのよ。
うん。
うん。
だからそういうものを作らざるを得ないんだよね、地方局が、多分。
うん。
っていう気はするよね、見てて。
うん、
あれでやると多少はあるんだよ、だから。
まあそうですね、
うん、そう。それであるでしょって見せたいから、あれやっぱ地方局があれ作って、うん、まだ価値を高めてるって感じはあるんだと思うね。
うん。
うん、だと思う。そういう仕組みなんだよ、テレビはね。まあだからそうだね。だから本当そういう意味では、あれができて、まあ、そういう仕組みもジャパネット高澤さんあたりが頑張って作ったんだろうね。
そういうことだよ、ね。
だから今、ジャパネットクルーズ売り出してて、うん、ジャパネット高澤さん。
おー、出てたね。
MHC のクルーズ売り出してて。
うん、見てた、見てた。
バカ売れらしいですよ。
あ、そうなの。
バカ売れらしいですよ。
え、うん、
めっちゃ売れてるって。
やっぱりな、
びっくりした。
天才的だもんな。
天才ですね。
うん、
ほぼ天才ですね、うん。めっちゃ売れてるらしい。
ほんと天才ですね。
そう。
うん、
そら、手組まないといけないんじゃないの、ジャパネットと。
いやー、MHC っていうイタリアのクルーズ会社のトークンでやってるんですけど、
うんうんうん、
その MHC の人と話したら、バカ売れやって。もう全部、今年の分、ほぼ全部売れてるって言ってました。
わお。
で、あれでしょ ?3日か4日ぐらいの短めの韓国行ってみたいな。ああ、これだから、山本くんが言ってたやつだと思いながら、
1
回挟まないとダメなやつだと思いながら。
そう、外国行かなくて。
そうそうそうそうそう。でも、その、まず行かせるには手軽感があるし、
そう。
ってなるもんね、あれ見ると。
ジャパネットだから、ね、ほんま天才と思って
そうだね。
あの人天才だよ、ほんと。だってね、自分で一人で売れるから、ね、あの人だって別に裸以下になってもやれるって言うもんね。
うん。
あ、もう一回一からやり直せばいいですからね、だって。
そうだよ。
だに言うよなぁと思ったよ、なんか。
そう。
衝撃でしたけどね、ジャパネットとかだからクルーズルって聞いたとき。
だよね。
売れるわけねえじゃん。売れるわけねえじゃんと思ったけど、うん、バカ売れです。
すげえな。
すごい。
すごいね。
逆に言って、怖いね。
うん。
もう売ってくれればいいね、うちの。
だ
もう何もでもいいから売ってくれと思
いました
。手組めばいいじゃん。
ね
え。組んでくんねえかな。
擁護できてるんですよね、あれの本当に。
先見性があると思う。だから、あの、テレビのスタジオ全部長崎に作ったっつうのも。
そうそうそう。
すげえなって思うもんね。作戦としてはやっぱ当たったもんね、それがっていう。ねえ。
全部自前で作りますってやって、最初誰もさ、成功すると思ってなかった。
思ってなかったもんね。
それをさ、成功させんだからやっぱすごい。
そうだよね。だからあれだろ、ビバーレンはもう長、ジャパネット高田グループの直轄の子会社なんだよね、多分。
そうそう、買われたんだよ。
そうだよね、すごいよね。
去年全部買われたんですよ。ノバが買うって言ったん
で。そう。
いや、うちが買うって言って、でも長崎資本がいいって言って、買って、買った途端に J1 昇格っていう。
うわ
その前倒産しかけてましたね。
そうだよね、そうだよね。
倒産しかけてるんですけど。
そう。
持ってるな
持ってる。だから持ってるんだよね。
満員ですからね、先週の。佐賀との試合とかでも満員でしたもんね。びっくりしました。こんなに長崎に人いいんだって思うくらい満員でした。
すごいね。
ユニクロもレノン若いやええのに。
そうで、あ、だからそうなんだよ。で、まあ、球場の前にまたジャパネットのあのテレビ出てくる人たちが出てきて売ったりするんだよね、なんか。あの、うまいなぁと思いながら。で、必ず高田社長が顔出してとかやるから。
あれね、うん、あれよ、ほんま長崎はね、ええもん持ったなって思います。
そうだね、ほんと。
うん。
うん。と、思う。
結構、地元の企業が、地元のまあ大企業みたいなのは、チーム加工みたいなのがそれなりにあるんですよね。
うん。
やけど、ジャパネットって本当に長崎って言ってるから、一番の多分成功例じゃないかな。
そうだよね。多分ね。
あ、まあ、ベガルタのアイリス大山とかもそうですよね。
うん。そう。
そうか、アイリスはそっちか。そうだね。
アイリスって宮城なんです。
宮城なのか。
アイリス大山はもう全然、完全にそうですよ。
そうか。
完全そう。だそれはね、意外とあるんですよ。それこそあれ、あの、ギラバンツ、北九州の、
とうとうね。
全員とかね。まあ、まあ、うまく言ってへんけど、とかそうやって一応ね、だからレノは僕はユニクロが勝ったらいいなと思ってる
んで。いやもう一切見向きもしないよ、柳井さん。もう一切見向きもしないよ、柳井さんは。
本当に。
やっぱ見てくんないの？
見ないと思うよ。もう地元に愛着なんか一切ない人だから。正解だと思うよ。
それこそ、あれじゃん、コンサドーレの白い恋人とか、白い恋人&札幌ビールとか、まあ本当にベガルタのアイリス大山とかですけど、地元色が超強くて、それでドンって言ってるのは今ビファーレンのジャパネットですよね。
そうだね。
うん、
タイミングも良かったもんね。
一発 J1 昇格引くってもうなんか持ってるなとしか言いようがないですよね。
そう。ひどいよね。
ねえ。やっぱ。
れで一発でもうないっしょ。
そりゃ盛り上がるわなってなるよね。
ビファーレンってやっぱり長崎色がすごい強いね。もともと国民。
うん、そう。それも大きいよね、多分ね。うん、
長崎色がすごい強いんですよね。
うんうん。
あ、そうなんだ。
高木もそうし、今年 FC 東京から行った徳永とかもそうやし、
うん、
国見の選手が戻ってくる場所みたいな感じなんで、うん、あの、小峰監督がまあ作ったチームなんで、もともと。
それうまかったね。
うまい。
そう思う。だから、そう、だから、ある意味やっぱ高校サッカーをベースにして地元の密着感がずっとあったから、やっぱ。
そう。
ねえ。その、し、俺らの、
そう、出先がなかったんで。
そう、俺らの時代からすると、やっぱりその、国見が、その、いかに静岡勢を倒すかみたいな。やっぱそこはあったから。 ああ。だからやっぱそこがベースにあるから、パカってハマったんだと思うね。
ハマりましたね。うん。あれは密着してますよ。もう密着してると思う。うん、
そうだね。
で、ちゃんと長崎出身の選手を集めてやっていくっていう。うん。うん、まあ本当一回倒産し、二回倒産してくれてるんですけど、うん、今年はうまいこと言ってんなと思いますよね。
そうだね。そう、だからやっぱ地元出身の選手が3割ぐらいいないとダメだっつんだよね。
うん。
うん。それぐらいの黄金比があるっていう話は聞くもんね。
まあね、そっちの方がやっぱり、応援する方はね。うん。どっちでもね。
そうそうそうそう。
ビューハレンはすごい立派で、うん、彼らはね、あの核兵器廃絶を目指してるんですよ。
おすごいじゃん。
長崎は。
あ、まあそうだね、そうだね。
そう。オリツルとかをね、ユニフォームに入れたりとかするんですよ。
おお、すごいじゃん。
サンフレッチェ、広島はほとんどしないんですけど。
うんうんうん。
ビファーレはね、結構すごいそこのメッセージが強くて。
おお。
長崎っぽいなっていう。
うん。
もう、やっぱりその地域のそれはなってるよね。
地域のやっぱりアイデンティティがあるんですよね、二爆地っていう。
そうだね。
うん。
そういうことなんだね。だから、やっぱ、まあそうだね。それの仕組みにうまく乗っかったっていうのはでかいな。
でかいね。
うん。そうやって考えると、やっぱ山口って何があんだよってなっちゃうな。
ユニクロですよね。
なんかあるけど、あれなんじゃないの、なんか見落としてんじゃない
の。いや、何にもねえんだよ。
安倍ちゃん、安倍ちゃん、安倍ちゃん。
安倍ちゃんももう、いいんだよ、もう。
あいついるか。
内閣府のに、スポンサーになってもらったらどうですか。
いや、もう、いいんだよ。だあいつは山口県民じゃないんだよ、もう、そもそもがって思うから、俺なんかは。何なんだよって思うな。まあでも、もうそろそろどうなんだろうね。もう寿命がやってくんのかな。
なんかでも、今回のでもなんかいろいろ、しかしさ、文章さ、なくしたとかさ、よくある、抜け抜けとあんなこと言えるようなこいつらなと思うよね。
ねえ。
なんかさ、ほら、この業界やってるとさ、うん、メールがなくなりましたなんてありえないじゃない、
うんうん、
ありえないですね。
うん、必ずあれ、そう、なくならないように全部システムって作られてるからさ、うんうん、なんぼでも、探せば必ずできて、出るようになってんのにさ、
うん、
あれで押し通すんだからすげえよな。
すごいよね。
頭悪いのもいい加減しろよって思うよね、あれ見るとね。
いやーって感じだよね、ほ
ん
と。
すげえなって思う。
うちとか3月決算なんですよね。
うん、
あの、PBB もジャパンも、うん。で、決算じゃないですか。決算より頑張るわけですよ。うん、なんだかんだって。
うん、
もう、なくなりましたって言っていいんやったら、もうそれでいいよねって。
そうだろ。だから大臣も辞めなくていいから、そのなくなりましたを OK にしてくれって思うよね。
でも変なんですよ。俺らは絶対許されないんだよ。
そう。
ごめんねって、なんか、あれ、おかしいな、間違ってたかなとか、それでいいんだったら、それでええよねって思うよね。
だから、お前大臣でいいから、そうしてくれって思うよね、うん、なんか。
ちゃんと言えよだよね。
ねえ。いや、よく、だよく、ほんと、なんだろうねってなるよね。
よく抜け抜けとこういうこと言ってるのかと思うわ、ほんと。
思うね。
いやー、びっくりするもん、なんか。
だから、まあ、これで頑張ってとどめさせてくれりゃいいんだけどねっていう感じはするよな。
いやまた改めて一発逆転ぐちゃぐちゃ言って生き残って消費税下げる作戦かなと思って
あそうねそこがあるよね、
絶対やるよ、
うん、
最終手段、
うん、
いっぱいやるなそれ、
それやらんでもう財務省弱ってるでしょこれで、うん、財務省弱なってもう何も言えないじゃない、
うん、そうだね貸しがあるもんね
で、あと、え、ちゅうか、で、あと、もう多分もうこれでいなくなりますよね。
うんうん
うん。だけど、安倍ちゃんは自分のことが考えてるから、
うんうん。
一発で、一発逆転、消費税下げるっていう、またこの、ここに来て、半年前ぐらいの予言が復活する ムードって
なってるんだ。そうだね。
言った通りだったらどうしようかな、状況がな、
ね。言った通りだったら最悪ですよ。うん、言った通りだったら僕多分自殺ですね。
なるような気すんな。
おぉ、どこから、どこで見てんだ
よ。
なんだろうねって感じだね。
ひどいね。
まあまあ、でもそうだよねってなるよね。
まあ、このタイミングもひどいんですよね。
うん、
土曜日に出て、
で、
朝311でしょ、
うん、
で、で、まあ、オリンピック、パラリンピックやっててっていうタイミングで、うん、まあ、もう言わざるを得ないから言ったっていう話でしょ、
うん、
で、まあ、今日、明日はもう報道ないですよね。
うん、
そのほぼ、
うん、
ほぼ当然、まあ、311の話をするに決まってるから、世の中は。で、それでもう、ニュースの枠とかも決まってるし、
うん、
で、直撃弾下げてって、もう絵に描いたみたいな話なんです
ね。まあ、そうだね。
なんか、なんやねんっていう、
うん、
なんか、なんでも、なんでもええんかいって思いますよね。
うん。
お前ら、
本当
に何でもええんかい。何でもええんかいって、本当に思いますよね。
そう思うね。
だから。で、今日なんか、
うん、
NHK のニュース見てたら、安倍ちゃんが福島行って、
うん、
福島の子供たちに、復興を全力でどうとか言ってるとかっていうニュースを平気で垂れ流してるんですよ。もう死ねって思います
よ、ね。そう思うよね、ほんと。
いや、ほんと使っちゃいけないけど、そう思う。
もう、お前、まあ、ね、まあ、もう、お前が言うことは何にも響かないし、とか思うよね、見て
る。ほんとそう思うんだよな。
ね、やっぱ彼の今までの感じ見たら、やっぱり、あの、想像力があんまりない人なのよ。そのない人が、その自分も育って何の愛着もない東北をって何にもないはずだよって、やっぱ思っちゃうもんね、見てる側は。
まあ、気持ちは入ってないからね。
うん。
それにしてもな。
いや、別に何も言わんでええから静かに過ごさせてくれよって思いますよ。
うん。
別に、あの、なんていうの、東北のためにとか言う。
うん。
気持ち 1ミリもないことは分かってるから、
うんうん
うん、別にそんなん言うて言うてもどうせそんなんどうもなれへんし、
うんうん、
でまあいいんですよ、それはそれで、
うんうん、
だけどそれ使って、
うん、
そのややこしい話を消しにかかるのはちょっとそれはいくらなんでもひどくないかいって思いました
、う
ん、
そう
なんですね、
うん、
まあでもそう明らかにそこを最大限利用するだろうね、多分。
まあ絶対そうですよね。うん、そのパターンに決まってね。
だよね、
うん。
そう考えるとなって感じだな、なんかな。
最悪だよ、ね。
うん。だからまあ、ほんとあれだよ。だから野党もしっかりしないとっていうのもあるけど。
まあね。
その、いや、うん、あれだと思うわ。結局やっぱり自民党って派閥があった方が良かったのかってなっちゃうよね。
そう思う、そう思う。ほんとなら、あの、
うん、
歯止め効かないんだよね、今ね。
うん、
でまだあった方がさ、歯止めき
しそう。そう、だからもう絶対にさ、こういう状況になって、昔の自民党だったらもう違う派閥が狙ってくるんじゃん。
うん、そうそうそう。
で、落とそうとすんじゃん。だから、そこの自由作用が言ってもあったのかっていうのを、
うん、
やっぱ気がつかされるよね。
うん。なる方が絶対良かった。
だよね。
うん。
いや、それも結局、いや、明日、で7年ですよね、
うんうん、
でそのうちの2年が民主党政権ですよね、
うん、
で5年が安倍政権ですよね、うん、でその復興はどうなってるかとか、まあ、いろんな話は多分あると思うんですけど、
うん
うん、明らかに安倍政権になってほったらかしになほったらかしとか増えてるんですよ、やっぱし。
いや、やっぱそうなんだ。
それは被災地に対してもそうやし、被災地とか東北に対してもそうやし、地方に対してもそうやし、
うんうんうん
うん、でその、民主党政権も全然僕はクソやったと思うんですけど、その彼らは、あの、バカだっただけで、
うん、
あ、ごめんなさい、彼らは無能だっただけで、
うん、
できなかったんですよ。
うん。
けど、安倍ちゃんは、その、ちゃんと、その、方針を持って無切り捨ててるんですよね。
うんうんうん。
だから、結局、その、復興してるかしてないかとかっていうのは、実はもう今やあんまり議論もしてもしょうがなくて、けど、この番組始めた時とか僕は、クリアジに出た時、出した時から、ずっと思ってるのは、結局、日本が、
うん、
が、の地方都市が、
うん、
その、 向き合わざるを得ないものが10年早く来ただけっちゃだけみたいな。
そうだよね。うんうん。
もちろん亡くなった人とかは別として。うん、で、それが10年って思ってたのが、うん、日本の中央都市には5年になっちゃったし、うん、安倍政権になって、うん、で、東北はどんどんどんそれが早まってて、うん、それの限界を迎えつつあるっていうのは、本当に、なんていうの、別に、安倍政権を批判するっていうよりは、うん、それも含めて、その、なんていうの、時間のフレーム、タイムフレームがどんどんどんどんして、縮まってきてて、世の中の進み具合が早まってるから、うんうんうん、それの結論がどんどんどんどん見えるのが早くなっちゃってるなっていうイメージ。
そうだね。うん、わかるな、その辺は。
だから、その、地方都市ってもうどうしようもないことはもう分かりきっちゃってるんで、うんうんうん、で、それは東北の問題でもあり、東北だけの問題じゃないっていう。うんうん、それは被災の問題も当然あるし、うん、福島なんてまだ全然問題あることも確かに決まってますし、
そうだよね。
じゃあなんでやねんと思う時もありますけど、うん、けどそれの、なんていうか結論が見えるのが、やっぱ、うん、おそらく4、5年前、僕がこの、あの、ウラジン出るようになってから、うんうん、よりも全然早くゴールと答えが見えちゃうようになっちゃってるなっていう、
そうだよね。
気はしますよね。
うんだからやっぱり、そうだよね。自民党の考え方自体がやっぱりね、あの、まあどっちかっていうとやっぱりその分配するというよりも切り捨てて生き残るっていう感じのする人たちだから、
うん、
やっぱその、多分だけど霞が関の官僚さんたちと一致しやすい点だよね、その辺っていう。
うん、
気はするよね、なんか。
うん。
うん。
まあ。それでもね、当たってる地方都市はいくつかあるんですよ。それこそ、所町みたいなのも多分あるし、
うんうん、
そのいくつかは当然あると思うんですけど、うんうん、相対的に見て、
うん、
ここまで、なんていうの、格差になっちゃうかな。格差っていうか、まあ、何か、ほったらかされるのかなっていう。うん、僕は東京に住んでて言うのもなんですし、
うん、
ねえ、その BJ さんがいつも下関はって言うてるのと同じような感じの人がいっぱいいるんだと思うんですけど、
うんうん、
その答えが、3・11をにあって、その後2年ぐらいやった後に思ったことよりも、全然早いスピードで、限界に来てますよね。
そういうことなんだろうね、多分ね。
うん、戻んないですよ、
もう。まあ、もう無理だよ、そりゃ。
うん。
とは思うね。
戻んないですよ。
うん。
そうだよねーってなるよ、ね。それ
は災害のせいもあるし、
うん、
震災のせいもあるし、
うん、
それで破壊された、特に、うん、まあ、福島とかはまた全然違う状況でもあるんですけど、うんうんうん、けど、石巻とかはもう全然無理ですよね。
そうだよね。
戻んないですよ。
やっぱもう、うん、無理か。石巻でも無理か。
うん。
どうすか、
石巻さん、その辺は。
無理だよね。やっぱ無理だよね。
僕からは言えないです。それ、無理ですよ。
無理だね。だからやっぱなんだろうな、本当その、地方の街づくりっつうのは、やっぱり、どっかでボタンかけ違えちゃったなっていう感じはあんな。やっぱどうなんだろうな、その、なんだろうな、この感じ。なんかやっぱり、まあ、だから加速したんだけど、やっぱベースの地方自治体のありようつか、なんかそこがもう違うんだよな、っていう感覚がね、ずっとあるんだよね、なんか。
人がいないんですよね、多分。
うん。
その市役所も含めて。
うん。
だから、まあ、東京の霞が関の役人が行けてると思わないですけど、
うん、
行けてる人は残んないですよ。
そうだよね。そうそうそうそうそうそう。そうなんだよな。なんだろうな、これって思うね。だから、いや、もう勝負はついちゃったなっていう感じはするんだよね。だから、下関から東京行った東京の変わり感半端ねえもんな、なんか。
あ、そう。
ああ、もうすごいよ、なんか。
え、よく変わってる。
おお、もうびっくりするぐらい変わってるよ、いろんなとこが。
バカ。
もう本当、もう、だから、まあ、あの、番組でも言ったけど、久々秋葉原行ったけど、
うん、
こんなことになっちゃいましたかって思ったの。
ああ、秋葉原ですね、すごいね。
全然変わったよね。
うん。
もう俺の大好きな秋葉はもうないって思ったもん。
あ、だめだめ、駆逐されました。
そう。
ラジオ会館とかそういうのはないです。うん。
なんだっけ、外人さんばっかりだもんね。
うん、外人さん多いし、その怪しげな外人が違法ソフトを売ってるような風景もないし、
ないね、
その
ないね、
なんだ、うわー、なんだよってなっちゃうもんね。
ある意味健全になったよね。
そう、
いや、サブカルの街でしょ。
そう、こんな
美人、健全なサブカルの街。
ねえ、こんな、なんか見事なビジネスビルできましたか、とか。だから、あの、秋葉に降りてさ、あの、実演販売人のおっちゃんたちが売ってた時代が懐かしいよって思いながら。
で、そこから、あの、通路みたいなの通ってラジオ会館に。
そうそうそうそうそうそう。そうそう、
ナイスナイスナイス。
あの、そう、あの感じが、うわ、俺、秋葉に来たよっていう感じがすげえしてたのに。
もうなくなっちゃった。
そう、なんだよ、ここってなっちゃうよ。もう俺の大好きな感じがね、俺の今大好きな感じはもう、新橋にしかねえやーってなっちゃう。
そっち
みたいな、なんかあの雑多感が全然ないんだよ。
みんなが言ってた、中野、あれじゃないか。
うん、中野ね。
ですけど、ブロードウェイも、あれもめちゃくちゃ変わったんですよ。
ほら、
中野も、なんていうの、もっとごちゃごちゃやったんですよ。
あ、もっとごちゃごちゃだったの、
うん、もっともっと、全然。
へぇー。
あれは、もう、あれはもう、かろうじて、富士屋っていう、映像機器屋さんとか残って、あれ、ビジネスなんです。聞いてから行ったんですから、ブロードウェイに。
うん。
あれ、かろうじて残ってますけど、ブロードウェイも全然変わったんですよ。
あ、そうなの？
サブカルの街になっちゃったんで、中野は。
あ、そうなんだね。あ、中野もサブカルの街になったんだ。
中野完全にサブカルになってるんですよ。
そうか。
うん。
あ、そうか。
ブロードウェイは面白いですけど、
うん。
けど、中野も全然変わりました。
そうだよね。だからやっぱり変わっていく周期がすげえ早いから。
で、この後中野って、サンプラザ全部ぶっ壊して。
うん、あ、サンプラザ壊れるの、
サンプラザぶっ壊しますよ。サンプラザぶっ壊して、あ、こう全部再開発するんです
よ。あ、そうなの？
そのサンプラザの奥はもう再開発済んでるんですけど。
うん。
で、サンプラ潰してどうすんなんて思うでしょ、うん、あんな立派なビル。
うん。
けどそれやるんですよ。で、体育館とかも、長野区の体育館とかも全部ぶっ壊して、
うん、
で、めっちゃすごい、こういっぱい木が生えてる公園があるんですけど、うん、うちの近くに、
うん。
それも全部木切って、東京オリンピック用の、うん、まあ、ようわからん、
うん、
選手が練習する用のトラックを作るんですよ。
そうなの、
ね、
平和の森記念公園っていうすごいいい場所があるんですよ。木がわわって生えてる。
うん、
全部木切って今やってるんですけど、
うん。
で、何するかって言ったら、別に東京オリンピックほぼ関係ないんですよ。
うん、
東京オリンピックに伴って、
うん、
なんか人々の運動熱を高めるためにって全部潰して、
なるほど。
ようわからん。綺麗な安通感のトラック作るんですよ、
うん、
体育館も全部潰して、だから何やねんっていう、
だからそこにカコつけてやっぱ金あるからってことでやるんだろうね。
そう、
そのやっぱその街の変化感が半端ないんだよね、
うん、
まあ多分さ、秋葉って2年ぐらい行ってなかったぐらいの感じなんだけど、うん、もうこんな感じなのかぐらい変わるんだよ。
来年の中で来たら、超変わってますよ、多分。
あ、そう、
うん。サンプラスなくなりますから。
うわぁ、もう超ショックだ。
なんかあれだよね、電気街は電気街がなくなってきちゃったからね。
そうなんだよ、うん。で、変に裏にビッグカメラできたから、もうそこ行きゃいいかってなるんだよね。したら変わんねえじゃん、みたいな。
ヨドバシでしょ、ヨドバシ。
そう、ヨドバシ、ヨドバシ。ヨドバシしかねえから、まあ、ヨドバシ行くかってなるから、あんま意味なくなるんだよね。
うん、そうなん
だ
よね。
そうなんだよ。
いや、東京はそんな勢いで、
うん、
変化するんですよ。
そう、新陳代謝がすごいんだよね。
まあ、
ほいで、なおかつさ、やっぱりさ、そうやって変わるから人もいるから、その、うん、でかい店も生き残れるけど、商店街も生き残れるじゃん。
うん。
まあ、どこの、あの、なんだろう、専門店みたいなのがやれるからね。
そうなんだよ。まあ、
そうですね。そうですね。
いや、だから本当に思ったよ。だから、あの、ここ20年さ、俺が下関で行く、飯食い行くところ、全然変わってないからね。20年だよ。あの、
高田馬場なんて、1週間に1店舗変わってますからね。
だよね。
え、そうなの？
いや、もう、高田馬場のラーメン屋なんて半年で入れ替わるのすぐですから。
そう。
なんでまたラーメン屋やんねんと思いますけど。
そう。特にそのラーメン屋の新人だから、俺も東京行ったらもうどこ行ってもラーメンしか食わないから、そのもうないのここのラーメン屋っていっぱいあるよね東京。なんだよもうねえじゃんみたいなのいっぱいあんのよ。
今度イラメン紹介します。
おお、紹介して。もうなんか大外れだったからこの
食べれる。家系でもなく二郎系でもないとこありますから。
そうな、なんだよ、
ババは何でもある。
そう、びっくりするぐらいラーメン屋変わっていくから。
あ、そう。
おお、もうすごいよ。なんか
そう言われたら、そうですね、店変わるってもう全く普通の光景ですよね。
だよね。
ああ、そうだね、
全く普通。
だからさ、チェーン店ばっかり行くことになっちゃうんだよね。
うん。
結果的にほら、外れないじゃん。
そうですね。
うん。
うん。
だけど、東京は個人商店がどんどん変わる。
そう、どんどん変わっていくから。
どんどん変わるんですよ。
そうなんだ。そこなんだよ。だから、ほんとこの、時間軸が違うんだよ、もう、地方と首都っていう。その感じで、その目線でいろんなこと語られても、
うん、
その地方創生なんか絶対できねえよお前らにって思う。
絶対できへん。
お前らに何がわかんだよってなっちゃうよ、なんか。
うん、そうですね。
うん、
まあ、東京とは全然違うからね。東京って日本の中でも別世界だからね。
そうだよ。だから店
変わんの普通ですよね。
だから本当下関って本当全国いろんなとこ行ったけど、下関より田舎の町ってそう多くないから。
あの、石巻もいい勝負ですよ。
そう、石巻といい勝負だよね。あの、うん、規模感が似てんぞって思ったのは石巻は思った。あの、新宮はちょっと勝ってんなって思ったし。
新宮には勝ってると思う。
うん。
新宮には勝ってる。
沖縄、名護行ったら乾杯じゃんとかなるし、あの、すげえ田舎なんだよな、なんか。
ところ町行ったら干渉やと思う。
うん、干渉でもね、もう完璧だって思うね。コールド勝ちだなって思うと思うけど。でもさ、その時間軸でさ、もうよくもいけしゃしゃと、その、地方創生大臣とか、バカじゃねえのかって思うもんね。
バカなんだね、多分。
そうやって切り捨ててるのに、
うん、
その復興ってできるわけないんですよ。
そうだよね。
できるわけないんですよ、んな、
うん。
で、もうなんか復興したから、補助金やめましたとか、支援はやめましたとか、やめなしゃあないと思うから、しょうがないと思いましたよ、その
最後。うんうんうん、
それやったらもうちょい他のとこも含めて問題解決せよって思いますよ
ね。そうだよね。
その、なんていうので、池ちゃんはと福島の未来のためにみたいなこと
言
って、
うん、そうそうそうそう。
あれやめてほしいよね。
そう。あかんやったらあかんって言ってからかちゃんとやれよって思
います
よ、
ね。うん、うん、
それはあるね。
そう。だから、福島の問題に関しては本当にもう完璧に置き去りになったもんね。もう原発のあの事故がなかったかのように。その問題の根本としては何にも解決してないのに。そのもう亡き者になったもんね、見事に。
うん、そうなんだよ。
なんだろう、この感じって思っちゃうよな。もうそれだけはどうなんだよっていう感じがするんだよね。で、結局やっぱりさ、予想通りブレーキもないまんま、またこのまんまかよ、みたいな。
まただから、これ、またなっちゃうじゃん、と思う。
そう。だから賛成でも反対でも、こっち側にジャッジをよこせよって思うんだけど、
うん、
もう全然だもんね、本当に。
あれ、なんの圧力なのか全然わかんないんだよな。誰が得するんだろう。
ねえ。
得しないんだよ。いや、そうやって言うのが、まあ、ある程度、 今の規定路線やからっていう話ですよね、多分、うんうん、
いやだからやっぱ
あれチャンスはあったんですけどね。
そうだね、いや、うん、だからやっぱり資本主義経済になっちゃってるからさ、やっぱり東京電力みたいな企業のありようは政治も含めて社会に対する影響がでかすぎるから、ある意味やっぱりその、うん、あの昔に財閥をなくしたように、
うん、
やっぱその発送電分離っていう意味で分解しなきゃダメだったんだと思うんだよね、完璧
に。今はもう発送電分離は20年までになるから
、うん、
うん、それにはなるけど、うん、なんか俺今回のその働き方改革とかね、
うん、
その今やってて、うん、例えば今回そのあのなんだろう時間のなんだろう今回取り下げたやつあった
と、裁量労働制ですか、
うんうんうん、見てて経団連があれをしてるとすると経団連って自分の首絞めてるぞこいつらと思うわけ、
うんうん、
あ、そうですね、そうです
ね、うん、いやということはこいつら何考えてるんだろうなって俺は思ってるね、うん、俺の立場で言ったらこんなのなんかやってたってしょうがないじゃろうと思ってるわけ、ね、だってさ、うんうん、今から社員ないっつってるのにさ社員を変に搾取するようなことを一生懸命やろうとするのって、もう時代錯誤もいいとこじゃん、こいつらって、俺は思ってんだけどさ。
そう。
なんでそれをやろうとしてんのか、全然俺、理解できないんだよね、あいつらやってることも。
いや、だから、結局、その、使い捨てする部分ぐらいはあるじゃろって、うん、呼んでるわけでしょ、単純に。
そういうことなのかね。
で、そうやって先ほど、いや、そうやって先細っていくっていうのが今の日本の絵に描いたみたいな話になって
た。
うんうんうん
うん。でも、バカでしょ、うん、どう見誰がどう見たってバカでしょ、引いて、ちょっと引いて考えればわかるじゃん、うんうん、こいつらって思うんだけど、それさえもできないやつが、経団連なんか引いてんじゃねえよ、こいつらって思ったね。
そうだね。なんだろうね。
なんだろうと思うよね。いや、ちょっと考えればわかんない、こいつらって思うんだけど、うんうん、本当頭悪いのかしらって思って見てんだよな。
まあ、わかんないですけど、なんていうの、先民思想っていうのは言葉悪いですけど、
うんうん、
まあ、ある程度、上の人らはそれで取ってって、
うん、
で、使えてるのは使えてるって絞っていくみたいな感じですよね、多分ね。
そうだろうね。
けど、そんなん。
それだって、何年かしたら誰もいいことならないっ
ていう、うんうん。そうです。何年かしたら日本に人いなくなるって、日本に優秀な人いなくなる以上ですよね。
そうですね。
本当か、だからこそ今、そういうことしちゃいけないっていうところにいるのにさ、
うん
うん、何考えてんだ、俺は。全然わかんないんだよね。
なんだろうね。
だろうね。
そうだよ。
あるじゃないですか。
うん、
大企業で、
うん、
で名前ついとったら、
うん、
でそれで絞られるの分かってても一発いけるかと思って、
うん、
地方の若い人が来るって思ってんちゃいます。
そうだ、なんだろう
か。地方はもっとやることないから。
うんうん。
うん。
それだけ結局ひどいなーと思ってさ、うん、びっくりだなと。
どんどん集中させていこうっていう話。だと思いますね、
そういうことなんだろうな、
うん、普通に考えたら地方によってもあかんと思うじゃないですか、
うんうん、
本当に申し訳ない言い方ですけど、
うん
うん、だから地方でこのまま未来ないまま農業やったり塾やってるのか、
うん、
そのアホみたいに絞られるの分かってるけど東京行くかって言ったら東京選ぶ人多
い
わけ
でしょ。まあまあそういうことだよね、
うん、で10年ぐらい働いてぽい、
うんうん
っていう人たちがまた地方に戻って行き出してるみたいなところもあるんだと思うんですけど、
ね、そうだね、うん、そうだね、うん、そうなんだよな。
そうやってる間に日本にいなくなりますよ人は。
そんな気するね、なんか、
うん、なんかすげえバカくせえなと思いながらね。
そう思うね、
うん、
だからやっぱもう本当空洞化が加速していくだろうなって感じはするよね、なんか、うんうん、なんだろうねって感じだよ。だからやっぱこんな、うん、こんだけこんなんか長い政権にさせちゃダメなんだよこいつらをって思うな。
うん、
うん、まあかといって民主党まあでそれもなっていう感じはあるんだけど、でもやっぱちょっと考え方変えていかないと、うん、やっぱもう、
いや、まあ、安倍ちゃんがダメですよ、とりあえずは、
うん、 と思いたいけどね、自民党全員がこうじゃないとは思いたいんだけど、
まあこれに慣れてしまってる自民党っていうものはあるの、
ね、そうだね、
次は誰になる、次になるのか、うん、この安倍ちゃんが続けるのかわかんないですけど、うんうん、まあその次は、まあ、石破なのか岸田なのかわかんないですけど、
うんうん、
安倍ちゃんの手法でその自民党を束ねていくっていうのがバレちゃってるっていう問題があるんですよね。
そうだね、
うん、
そうだよなって思うな。
まあ一番成功してるからね、安倍ちゃんがね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ、立ち悪いことに。そうなんですよ、
うん、
どう見たって一番小泉よりも成功してるんですよね、その権力集中って意味ではね。
そうだね、
権力集中って意味では小泉よりも成功しちゃってるっていう問題なんですね、
うんうんうんうん。
実際までいろんな外交面とかなんとかで別にあの人って俺間違ってもいないと思ってるんだけど、
うん、
いやその物々によっちゃあまりにも極端にいろんなもの変にやりすぎるから、うん、そっちが低いんだよねこの人ってね。
そうだね、
うん、全く厄介な人も山口はもう産んでくれたよ。
いやそうなんだよよりにもよってなんだよ本当にって思うわ、なんかっていう感じだよ。だからそう言ってるお前が山口が大変なことなんだよ今って思うんだけど、それでよく地方創生とか言うよなっていうさ、
どうする気やねんっていう、
どうすんだよっていう感じなんだけどね。いやいやって感じだよ。だからやっぱなんだろうな、地方のありよう考えていかないとダメだよなって感じはするんだけど、
本当だね。
うん、
だからあれですよ、今日の最初の話じゃないけど、
うん、
それしかやることなかったらそれでみんなが幸せになるから、うん、所長みたいなモデルができるっていうのは一個のやり方なのかもしれない
ですね。まあね、だからまあそうだよね。
結論的にはその、なんていうの、ところ中が何で会えたか、ところ中の、ね、代わりがそうだったかって、それしかなかったからってい
う、まあね、まあそうだよね。そうだよね。
それでそこの地方の喜びだったり、幸せだったりとか、
うんうんうん、
そのここ何もないよねって言って、けどこれでしか夢がならなかったよね、みたいなことが実現したってい
う
のはすごいいい話だと思うし、
そうだよね。
いい話だよね、うん。
すごいいい話だと思うし、それに、けどそれの条件は何もなかって他にも行けんかったっていう条件やったのかもしれない、
うん、そうだよね、そうだよね、そうだね。だからそうなんだよ、だから経済的なことを考えていくと、もはや東京以外には東京には勝ちようもない、勝負のしようもないぐらい差が広がってるから、
勝負なんか必要ないよ、
うん、ってなるよね。でもなんか地方のさ、なんかいろんなさ、なんか政策とか見たら、やれインバウンドだなんだってまだ言うわけみたいに思うのよ。さ、下関にインバウンドなんか来ねえよって思うんだけど。
いやいやいやいや、わかんないっすよ。
来ないよ、こんなところ。なんだろうって思うよ。
今なんか飛騨高山にやたら人が来てるとかあるんだ。
ああ、なんかまあ、なんか日本のその田舎が、そのもてはやされてるみたいなのはあるっぽいね、なんか。
いや、やっぱりね、やっぱ考えてね、
うん、
やるんだよね。なんか飛騨高山だったかな、うん、ほら、ユダヤのほら、
うん、
中根さん、杉浦中根さん。
うんうん。
あの人の生まれ故郷とかのところを、
うん、
イスラエルを、うん、決め打ちするの、
うん、
そんでやってたらイスラエルの人がバンバン来るようになって、日本に来たらイスラエルの人ですよ、その必ず行くってところになって、
そ
のインバウンドで山ほどのところってあるの、
まあね、
そういうこと出してるからね。
いやでもね、まあ、外からね遊び来る人たちに向かってなんかっつうよりも、やっぱ自分たちの幸せ感がないと、やってらんねえよってなるよって思うのよ。
まあね。
うん。
でもね、その人たちはすごい。結果的にほら、英語をいきなりばあちゃんが覚えたりとかなるみたい。
ああ、まあね。
うん。
いやね。いや、でもさ、やっぱその観光が、 なんだろうね、そのインバウンドみたいな細いところやってても、その周辺の人たちだけなんだよって思うじゃん。まあ、もっとでかいとは言わないけど、なんか違う、なんかピンとこねえんだよな、やれインバウンドだなんとかっていう言葉も。
一個だけ、インバウンド系の話で言うと、うん、アイスランドってあるじゃないですか。うん、アイスランドって国ね、うんうん。アイスランドって島なんですよ。
うんうん、
で、人口何十万とかなんですよ。うんうん、全部で。
うん、
で、けど今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。
うん、
中国人が行きたい国の2万とかなんですね。
うんうんうん
うん、
で、アイスランドって10年ぐらい前に一回財政破綻してるんですよね、国として。うんうんうん、リーマンショックの時に。
うん、
で、財政破綻して、うん、で、国がぶっ壊れて、で、うん、でその後どうしたかっていうと、うん、若い衆はみんな漁業したんですよ。うん、やることないから、うん、仕事ないから、
うん。
で、漁業はめちゃくちゃ儲かってるんですよ。
おー、そうなの？
衝撃的に。アイスランド人って、うん、アイスランド人の漁師やってる人って、うん、半年働いて、
うん、
半年遊んで、うん、年収2000万とかなんですよ。
うん、すげえな、おーおーおー。
すごい儲かってる。だけど、税金が6割ぐらいなんですよ、ね。
うんうん。
北欧だから。
うん、
で、その後、うん、今度は観光やって、
うん、
世界中でキャンペーン貼ったんですよ。
ほ
う。で、空港、アイスランドのレイキャベクの空港の周りって、米軍基地だったんですよ。
うんうん。
うん。で、米軍が撤退したんですね。
うん。
でまあ、撤退させたんですけど、NATO、うん、の関係で、うん。で、そこに住んでた人、そこに一個大学作って、うん、で、それ以外、全員観光業やってるんですよ。
へぇー。
で、
それで、そこの人全員儲かっとるんですよ、
今。すげえな。
衝撃的で、なんていうの、もう、年を追うごとに観光客が売ゲームで増えとるんですよ。
お、そうなの、すごいね。
かつ、アイスランドって、
うん、
あの、地熱発電がすごい有名で、火山島なんで、
そうだよね、うん、
全部再生エネルギー、地熱発電で全部賄ってて、
うんうんうん、
お湯とかセントラルヒーティングも全部その地熱のお湯でやってて、
うん、
再生可能エネルギー 100% なんですね、あそこ、うんうん、あの島って、国って。
うん、
それで、かつ、電気代が安いから、うん、あの、コストがないから、
うんうん。
それで、アルミの工場を作って、アルミ作るのに電気がかかるから。で、オーストラリアから、ボキサイトでアルミの原料をわざわざ持ってくる船が来て、
うん、
で、アイスランドでアルミ作ってオーストラリアに持って帰るっていうことをするんですよ。それでもペースっていうぐらいの値段の安さなんですよ。
う
ん
う
ん、
おぉ、そうね。すごいね。
今アイスランドでめっちゃ流行ってるのはビットコインの。
あ、まあそうだろうね。
マイニングなんですね。
マイニングなんだ、そうだろうね。
そう。電気代が超安くて、
うん、
寒いっていう。うん、で、そうやって、完全に国が復活しとるんですよ。
うん、
で、それの一番のでっかい産業は今、漁業で、二番目が観光業なんですよ。
うん、
で、中国人相手にやってたら、もうみんなアイスランド行きたからですよ。びっくりするぐらい。
うん、なんでそれ、そうなん
アイスランド行きたら、びっくりしますよ。
へ
ぇ。で、こんだけ、まあ、ちっこい国ですからね、うん、もちろん、全部そのモデルが日本に余るとは思わないですけど、
うんうんうん、
ちっこい島国で、
うん、
で、一回財政破綻して10年でここまで一気に戻ってきてるってすごいですよ。うん、
すごいね。
そこに観光業っていうのがめちゃくちゃ効いてるっていうのは、
うん、
もっとね、日本人とか日本の地方都市をアイスランドに学んだらすごい面白いもんじゃないかと思う。
ああ、なるほどね。
いいね。
全部その自然エネルギーに移していくとかも戦略的にやってて。
いや、そうなんだよ。そのね、なんて言えばいいかな、その自分ところの長所短所をしっかり見分けて、
うんうん、
その長所を伸ばしていくっていう上で結果としてインバウンドが発生するのはよくわかるのよ。
そう
ただ今ね、最近なんかあの何あの計算書系のなんかがあったセミナーに行ってみたりとかしてるんだけど、あのもう取ってつけたようなんだよね。
そうなんですよね。
分かってないから。
そう。だからもうあの全くなんだよって思うのが、だからまあこれ前も言ったけど、その、大河ドラマでセコドンがなったらもう下関の町中最後高森になっちゃうんだよ。頭おかしいのかって思うのよ。ついこの間まで龍馬だったじゃろ、お前らっていう。 自分たちの最大のメリットを大事にして育てるみたいな発想がないくて、そこに飛びついちゃう感がものすごいあるのよ。なんか、地方のインバウンド論って。
セゴドンなんですか？
セゴドンだよ、西郷隆盛のなんとかですみたいなのが、もうバカみたいにできていくんだよ。バカかよって思うんだよ。マジだよ。
マジ？
もう素晴らしいね、その。
そらかも。
なんだろう、節操のなさが。
だろう？それもう見事に外れるんだよ、そんなもん。違うだろうと。それは自分のところにあったものをしっかり残していって、それが何かで火がついてとか、そこを伸ばすっていう意味で、まずは自分たちの足元の長所をしっかり伸ばすんだっていう発想が、もうないのよ、なんか。
皆無。
皆無、皆無、本当に。
今、最後とかもではないでしょう。
ないよ。
沈黙やったらわかるけど。
アホかって思うじゃん。
それだったら鹿児島に行くわ。
そう。
だろう？だから、鹿児島とかはやっぱりさ、ずっと時代がどうであれ、しっかりと残してるものがあるわけじゃん。
まあ、最後とかもにしかないですからね。
う
ん、
そう。
好きだから。
そう。で、山口県の中でも萩はやっぱり比較的それがしっかりあるのよ。
うん。
はいはいはい。
でも下関って、その舞台になって大きな役割を担ったはずなんだけど、要は、そこで何かをやった人たちは地元の人たちではない町だから、そこの背骨がないんだよ、ここは。
けど、長州の中心でしょ？
中心だっちゃ中心なんだけど、だよ。
知らないじゃない
から。だから、もう、それこそその時代からインバウンドだよね。高杉晋作なんか萩の人だから、みたいな。
まあ、そうだ、ね。
そんな感じだよ。だから、そこに何の愛着もそこに何かを大切にしようみたいな、一切ないんだよ。
最後、高森はまず一緒いくらなんでも。
そうだよ、バカじゃねえのって思うじゃん。この間もここ龍馬のなんとかっつってたよなぁとかいうのがもう全部西郷隆盛だよ。もうそのないでしょ。だからそことダブるんだよ。そのもう猫も借子もインバウンドみたいな違うんだよと。その
それはインバウンドにならない、
ね。ならないだろう。だからその
行かないですよ。だって
そうそう。
それがどうも終わったら終わっちゃうもん。
そうなんだよ。そこがバカかっつんだよ。なんか。だってさ、ほんと、巌流島もあるんだけど、市民の何パーセントがここ行ったことあるみたいな話なんだよ。
ないよ、
ね、ないよ、全然ねえよ、そんなもん。で、それなのに、やれ、インバウンドだ、みたいな、バカみたいな話ばっかすっから、違うんだよと。
宮本武蔵が、大河ドラマになることを神様に祈り続けてるとか、そういう話ですか？
そういう話。だから、それの、巌流島が渡れるようになったのも、もともとはだよ、その、大河じゃないんだけど、NHK で、うん、宮本武蔵のドラマがあったのよ。
はい。
それに合わせて整備されたんだよ。それまでは本当、
バカボンドで行けばいいじゃないですか。
いや、だからそうなんだよ。だから、その、バカボンドが始まった時に、広告代理店使って、すぐ、市の観光課に行ってこいっつったのよ。
うん。
だって、どっちにしろ最終回に近いクライマックスは来るんだから。
うん、そうだよね。
うん。だから観光協会とあれに言って、で、北九州市でさ、車椅子バスケットやってるから、井上さんがずっとポスター書いてたりするわけ。だからその線たぐって、井上さんに交渉して、その市の観光課のポスターを、全部井上さんのバカボンドにすんだよっていう話をやって、うん、広告代理店に行かせたんだけど、市の観光課とか観光協会でバカボンド読んでるやつが一人もいないんだよ。もう死ねと全員。
それがバカボンドだね。
そう。お前ら全員死んでしまえって思ったんだけど。もうそんなことばっかだよ、なんか。
それひどいね。
そう。だから、るろうに剣心がヒットした時も、るろうに剣心の外伝でさ、山口県でみたいな話があったのよ。
うん。
うん。だから、もうその、集英社に言って、剣心の家作れと、もう下関に。うん、
何でもいいから。
そう。って、韓国行ってこいっつって言ったら、誰も読んでないの。もう死ねえお前らってみんな思うよ。もうなんか。だから自分、そう、だから自分らの足元、だからこの街何が利点なのかが全然分かってねえから、 その上になんか取ってつけたようななんかあれが来るわけよ。
ってことが見てるんですね。
そう。だからとりあえず、その、維新みたいな、バカみたいな、その、維新150年みたいな、バカみたいなキャンペーンに乗っかっちゃうんだよ。
ああ、そうか、維新150年か。なるほど。それあれじゃないですか。
いや、なんなんだよ、
その。すごい好きな。
そう、なんなんだよ、その、維新150周年って、バカじゃねえのか、お前らって思うんだけど、それを福島の人が聞いたらどう思うか分かってんのかよって思うけど。
本当だね。
でしょ？
いまだに、あれだ。
その発想がねえんだよ。だから自分たちの歴史みたいなんだから、それが多分かなりのメリットになるはずなんだけど、それが代々残っててなんかしてるとかっていうことも一切ないから、もう取ってつけたようになっちゃうのよ。ほとんどがそんな感じなんだよな。
そうやって考えたら、少なくとも岡山県とか愛媛県よりは強そうですよね。ものとしてはね。
そうだね。状況によってはね。
だって、岡山県とか愛媛県って言われてもねって、まあ、ね、愛媛県と道後温泉ぐらいしかないし。
そう。
山口の方が全然ありそうですよね。
そう。いや、だから、あの、まあ、下関じゃないんだけど、長門市の方になるんだけど、まあ、これ番組でも何回も言ってるけど、あれなんだよ、その、安倍ちゃんのお父ちゃんの地場にあった、うん、本当に、あの、なんだっけ、その、まあ、竜宮の潮吹きって呼ばれるとこがあるんだけど、うん、うちの親父の実家のもう真横なのよ。で、そこがずっとね、その地域にとっては守り神みたいな、まあ、神聖な場所なのよ。
うん、
で、それがずっと保管されてて、それがインスタかなんかで火がついて、あの、一人一人いなかったところが今もうそこ行くまで渋滞するんだ。それは、だからそこの人たちがずっとそこを守り続けてからこそ、その風景とかそういうものにみんなが共感してくるっていう、これなら理解するのよ。インバウンドが発生するってことに。それもね、
めっちゃ青い海あるじゃないですか。
うん。
なんか、すげえ青い海。
うん。角島だろ？
そうそう、うん。あれとか行きたいですよね。
行きたいだろ？
行きたい。
だろ？
あれ綺麗。
そう。
なるほど。
だからそういうアピール、だから自分、何がそのメリットになって、そこを、まずは自分たちでしっかり守るっていうか、自分たちも楽しみながら守るみたいなことがないから。まずはそこなんだよって思うんだよね。だから本当海なんか、だから、いや沖縄行って何が楽しいんだっていうぐらい海は綺麗なのよ。
お
ぉ。知らないっすよね。
そう。
知らないよね。そんな山口。
知らない。
だろう。だからあの、東北のだから安木海岸行ったじゃん、ずっと。岩手まで。
うん、
ハンスケとかタロケも、うわ、綺麗だなって言うけど、俺は全然心が動かないんだよ。いや、こんなの腐るほどあんだよって。
普通だって。
そう、いつもの風景なんですけど、こっちは、みたいな。
はいはいはい。
そうなんだ、山口県にそれあるってわからないじゃん。
知らん。全然知らん。
そう。いや、そうなんだよ。だから本当に、その北見のね、その吉田さんの話じゃないけど、何にもないっつうことが、実は山口県の武器なんだけどっていうさ、そこをうまくいろんなこと考えてやるんだよって思うんだけど、なんかその取ってつけたようなインバウンドみたいな、なんだよそこってなっちゃうんだよね。だから自分たちの文化を大事にした上にそこが乗っかるっていうことじゃないと、やっぱりそのなんだろうな、楽しんでもらえないんだと思うんだけどね。そこ勘違いしてる地方自治体ってすげえ多いと思うよ。
まあ、それはね、だから、うん、まあ、あえて、あの、批判を書く方で言いますけど、東北もそうなんですよね、東北っていうか、
うん、
その、いわゆる、東日本大震災の被災地もそうなんですよね。
うんうん、
残念ながらね。
うん、そう思う、
うん。あえて批判を書く方で言うと、
うん、
本当に、西野とかも含めて、
そう
そう。
いや、それ、ちゃうやろって思うんですけどね。
だよね。
でもあれだよね。多分さ、自分たちで自分たちの良さって多分分かんないんだよね。
そう、そこなのよ。それはよく分かる。
うん。
そう。
そこ こんなんだろう、よそ者とか来てやっぱり言わなくちゃいけない。
そうなんだよね。そう思う。うん、だから本当これ番組でもさ、あの伝説になったけど、三社参りってないんだよね。
ない。
聞いたことないんだよね、多分。
うん、ない。うん、
いや、お正月の初詣あるでしょ。
はいはい。
この辺では三社参りっつって神社に三軒行くのよ。
なんて？
わかんない。風習なんだよ。
なんでって聞いたが。
わかんない。あの、俺、だって子供の頃からそうなんだもん。
だ多分さ、なんか言われあるんだろうね。
なんかあるんだと思うんだよ。
うん、そういうことなんだよ。
でも正月ね、必ず三つ神社に行ってお参りするのよ。っていう風習が、これ福岡のかなりのところまであるのよ。だから看板に三社参りはなんとかへって書いてあるよ。福岡でもそういうね、文化があるんだよ。でもそれを気づいたのって一昨年ぐらいなんだよ、俺たち。
普通じゃないって。
そう。え、三社参りないのってデコちゃんとびっくりだよ、なんか。
あ、全国にあると思って
た、ね、思ってるの。だって当たり前なんだもん、それ。
聞いたことない
だろ。
やってないな。
でもこれが非常にいいシステムで、うん、要はこの三社で何選ぶかっつうと、うん、要は奥さんがいたらまず自分が昔行ってた神社、それと結婚してたら奥さんの昔行ってた神社、それと今自分の住んでるところの神社行くのよ。
お
お。
そうするとそこでコミュニケーション取れるしよ、いろんな。
ああ。
だから実家行くのはめんどくせんだけど、まあ三社前にちょっと行くかみたいな。で、その代わりにちょっとだけ、もう10分だけねみたいな感じで、
はいはいはい、
奥さんのとこ寄ってみたいなことになるんだよ。
大切だね。
そうそうそうそうそうそうそう。だからこれが非常にいいコミュニケーションになってるのよ、本当に。だから、まあ、これが観光にはつながらないんだけど、でも多分こういうものがたくさんあるんだろうなとは思うのよ。気づいてないけど。
だよね。
そう。そこをだからやっぱりしっかり理解して、それを外に向けて発信し始めるっていう、そのマインドセットが重要なんだと思うんだよね。
それでハマったやつは恵方巻きとかですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
恵方巻きなんか、
ああなっちゃうと書いて
あるけどね。誰でもやってへんやと思うんですよ、ね。
そう。だからもう絶対一切受け入れないと思ってるけど、恵方巻きなんか。
うん、そう。俺も絶対やんないけど、
ね。でしょ？でも、やっぱ、うん、そう。だからそこにあった文化を大事にして、それがヒットするっていう、この構造を理解しないと、絶対ダメだと思うんだよね。だから、それが自分たちの誇りだったり、文化だったりするわけで、それは時代がどうあれ残るじゃん。
うん。
下関で西郷隆盛やるよりは残るものがあるんだよって思うんだけど。
う
ん、
そうだね。
で、まさにあれだよ。うん。まさにカーリングレッドだから。
そうそうそうそう。
残るっていう意味では。
そうなんだよ。だから時代が追いついてくるみたいな構造になんないと、本当の意味でのインバウンドみたいなことにはなんないんだよって思うんだけど。
うん。
そこなんだよね。多分そうだと思う。だから、そういう意味においても、やっぱり、そのね、ずっとね、東北上がったけど、うん、その、海は似てるんだけど、そこに住んでるその街の感じであったりって、やっぱ、すごい違うし、っていう風景もあるんだよね。
うん。
そこを理解してんのかな、地元の人たちっつうのは、あるよね。ね、
してないんだよね、多分ね。
だと思う。だからやっぱそういうことをお互いなんかこう認識し合うみたいな、うん、そこ、
そうなんだよね。
ね、そこが重要だよなって思う。
そこが重要だね。うん、確かにね。そうだよね。自分たちは当たり前だと思ってることが意外にね。
そう。
ね、
そう。うん、だからそのインバウンドとかなんとかって言うんなら、本当日本中のいろんなとこお前ら観光行ってこいって思うもん。
うん、
ほんでやっぱそこでフックするもので、そこの凄さみたいなものを原点に自分のところをいかに見つめ直すかみたいなのがやっぱ重要だよねって思うんだけど、うん、
そうだね、
うん、 そうなんだよ。三社参り聞いたことないだろ。多分一説によるとどっかの神社の神主さんが都合のいいように考えたんじゃないかって説もあるみたいなんだけど。
まあ、ね、それはあるよね。
うん。
そんでみんなでお互いにそうしようよ。
そうそうそう、お互い儲かるし、みたいな、多分ことなんだとは思うんだけど、でも本当に当たり前なんだよね、こっちの方では。
聞いたことないですね。
うん。だから必ず3軒行くの。俺が子供の頃は1月1日の間に3軒行かないといけないみたいな話だったような。もう最近めんどくせえからそうはしない。もう3が1で3軒っていうことにしてるけど。
あ、それも何
あの、いや、俺は、それは俺が勝手に決めたんだけど、もうめんどくせえからっていうので。だから子供の頃はだからあれだよな。だから大晦日にまず1個行って、で、年明けたらもう次1軒行って、もう1軒行って家帰るとか。当たり前なんだよ、この辺は。
ないな。
ないでしょ。だからやっぱそういうことだと思うね。だから、東北なんかも、だからやっぱり、かなり特有の文化があるから、
うん、
やっぱそこをうまく活かせばいいのにって思うよね。
うん、そうだね。
うん。もったいねえなって思うわ。
うん。
うん、
裸参り、ぜひ来てほしい。
裸参りとかね。なんだよその特有の文化はって思うよね。
しかも1月のこのクソ寒い雪が降ってるところなんで裸で行くのか。
そうそう。いやでもさ、その日本人が考える観光地よりも外国人さんのインバウンドってどっちかっていうと地元の文化に触れたいとか。
そうそうそう。
そういう傾向って強いじゃん、なんか。でよね。
うん、
だからこそ自分たちのそこを発信
しに行ってるんですよ、今。
そうだよね。
もう普通の日本飽きてるから。
だよね。
うん、どんどこなんか特殊なものに行ってるんですよね、
アジアの人なんて。そうだよね。そうそうそうそう。だからそこなんだよって思うもん、本当に。
なんか、こう、別な感じをどうやって出していくかって話なんですね。うんうん、だけど、どんどんなんか、セゴドンって言っちゃうみたいな話になっちゃ
った。そうなんだそこなんだよ。違うんだよって思うんだけど。
そこには来ないよねって
。そう。
いや、そのセンスの悪さがいい
んだ。だろう。もう最悪なんだよ。でもね、下関ってこれもう喋ったことあると思うんだけど、スホーテってね、奇妙なお祭りがあんのよ。
へー。
これもね、一回来てみてもらいたいけど、なんだこれって思うんだけど。
へー。なんか面白いんだね。
調布のね、忌野宮神社っつうところで、神社の中にある一個の石を中心に、でかい竹を、おっちゃんたちが持って歩くみたいな祭りがあるの。
全然わかんない。
知らないでしょ？こんなん伝わってないよね。
知らない。
全然わかんない。
日本三大奇祭みたいな、そういう言われ方もするんだけど、これ実はね、このお祭りってかなり古い文献からあるのよ。ちょっとね、行くとね、一種異様感があるんだけど。で、
あれでしょうね。
うん。で、これね、地元の郷土史家とか、俺、昔からいろんな人と議論するんだけど、誰も言われ知らないのよ。でも、ひたすら続いてるんだよ。これなんだろうって思うんだよね。セゴドンじゃねえんだよ、広めないといけないのはって思うじゃん。そういうの見ると。
見てて面白いんですか？
面白いっつか、いや、なんだろうって思っちゃう。
いいね、そういうの。
うん。
いいね、
いいね。竹運ぶの。
なんだろうね、そう、でかい、その、ほんと、4、5メートルあるでっかい竹あんじゃん。
うん。
あれが、だから、1本葉っぱとかもドーンと切って、それをおっちゃんたちが抱えて、抱えるのも難しいんだよ。テクニックがいいのこれ。そんでなんか歩くのよ。
以上
あのね、多分なんだけど、俺のこれ持論なんだけど、地元の郷土史家とかいろいろ喋って、俺の持論なんだけど、もともとその竹の倒れ方みたいなんで、占いみたいなのをしてたんじゃないかな、みたいな、本当に、あの、ある種、男の祭りっていうよりも、神事に近いお祭りなんだよ。
なるほどね。
これもう1000年以上歴史があるはずなんだよね。
マジ？
うん。なんでこうなったって思うんだけど。
けど誰が言われ知らんけど1000年続いて。
そう、誰も知らないの。
そっちの方がすごい。
すごいでしょ。でも本当なんか日本書紀かなんかにもちょっと出てくるみたいな話なんだよね。いつからやってんだよこれみたいな。そうなんかね不思議な感じなんだよ。そういうの外人見たら超テンション上がると思うんだよ。セゴドンじゃねえんだよって思うんだけど。分かってねえなこいつらって思うわけ。だからやっぱりその地元をしっかり見つめ直してみたいな、その文化をやっぱ大事にするみたいなことが結果として結びつくっていうのが多分ベストなセットなんだと思うね。
そうだね。
うん。
まあそうだね。
だからそう考えるとやっぱ東北ももうちっと頑張んないといけないのかもね、いろんなところで。
本当そう思うのもありますね。
と思う。だって本当はあの、ゆきかさんがこの時期いつもなんかツイッターの中で上がる、あの、芋煮会とかいう文化もすげえなって思うもん。普通にやってんだろうけど。
普通にやってますけどね。
そんなのこっちそんな文化ねえから。
ああ。
なんだよ、芋煮会って思うもん、なんか。
あれはいいよね、なんか。ただ酒飲むって。
だろう花見見て、花見みてえなもんなんでしょ、きっと。
うん、そうそうそうそう。川に行って、なんか、鍋作って、酒飲むっていう、ただそれだけが。でも楽しいじゃん、そういうのって、なんとなく。
だよね。でも、そういう、そう、そういう文化が、やっぱり、しっかり残していくみたいな、まあ、基本楽しいから残っていくっていうのが、
そうそう。
ベストなんだろうけどって思うよね。そこなんだよって思うよ。ね。だからぜひ一回下関来てみて、スホーテイ見に来てみて。
何月なの？
スホーテイいつだっけな、夏だよ。夏すぎだね。たまに行くけど見たこともない祭りだよ。多分ホームページ出るよな。数に庭にあの数に方角の方って書くのよ。
なんていうの？
数字の数に、方角の方に庭。
それでなんていうの？
スホーテ。
スホーテ。へぇ
それでお祭りなんだよ。
へぇ聞いたことない。
ありますね。スホーテ祭。
すげえな、面白い
な。あ、竹運んでる。
だろ？竹運んでるだろ？なんか意味わかんないんだよ俺も。こう竹運ぶのもねなんか大変なんだらしいんだよ話聞くと。
8月7日から13日。
うん。だろ？これ境内で完結してるんだけど。そのうじゃうじゃ竹を運ぶのよみんなで。
面白い。
面白いでしょ。
誰よりも長く太い竹を担ぎたい。
そう。
担ぎ手だった父の思いを受け継いだアルデン男性と仲間のに密着します。
なんだよこれ。
だろう。
でもすごいね、無形文化財になってるんだよ。
そうだよ。
おー記載として言う。
そう、そうなんだよ。だって意味わかんないんだもん、このお祭り。
すげえな。
何日間もやるんですか、これ。
そう。ずっとやってんの。
そんな何日間？
そうなのよ。
そう、何日間。
だから、神事なんだよ、本当に。
ちゃんこ、ほいほい、どんぱっぱらリズムに乗って、
うん。
登りが敵の周りを、周回って。
そう。
しかもさ、これ、君屋神社っていうの？
意味の宮ってい
うの？意味の宮神社ってすげえね、なんかね。
すごいでしょ？
うん。はぁ。
こういうね、なんか、そう、奇妙な文化があるんだよ。
それの方がいいよね、竹が倒れて、周りの人も。巻き込むぞよくなってバタバタ倒れるのが見物です。
そう。だからこれを、だから、そう、これを何するわけでなく抱えて歩くから倒れるわけよ。
1800年になるでしょ、歴史。
だろう、だよね、1000年超えてるでしょ。
いやいやいや、それすごいよね。そういうのこそ世界に発信しない。
でしょ、見たいでしょ、これ。
うん。見たい見たい。バカ。意味わからんから、ね。
そうなんだよ。不思議な感じなんだよ。
でかいよね、この竹。
いや、すげえでけえよ。こんなのし、だからこう、担ぎでは持つんだけど、素人持ち上がんねえよ、こんなの。
だよね。
うん。
じじいやってんじゃん。
そう。
すげえな。
これ目の前で見たらすげえ迫力だから。あの、みんな揃うと歩くだけなんだけど、その竹がすげえ上がってるからすげえ迫力なんだよ。
すげえ面白いよ。
まさに奇祭ってやりますよ。
うん。あで、俺はこう、高校時代からこの謎に迫ったろと思って、その下関のいろんなし、その、しねえ、地元史を研究する人たちに議論を挑んで、あの、ずっと考えてるんだよ。これなんであんだろうっつうの。不思議なんだよ、これ。だから、これが下関全域にあるわけではなくて、この神社だけなのよ。それ何なんだろうと思うんだけど。
いや、結構すごい神社なのかもしんないね。
ね。
なんか、
みたいなのとかさ、病気とかの、その、なんだろう、
うん、
そういうのをやったとかね。
そう。
治めるためにやったとか、そういうのなのかもしれないね。
そうなのよ。あとね、もう一個ね、住吉神社ってところがあって、
うん、
そこではね、要はその、メカリ祭だっけな、まあ、文字側にもメカリっていう、その、和に、なんだっけ、メカリ。和に何かを狩るって書いて、メカリ神社っつの文字側にあるんだけど、メカリ祭みたいなのがあって、なんかね、海から昆布を取って、なんか、昆布だかなんかを取ってきて、その神様に奉納するかなんか、みたいなお祭りがあるんだけど、それも神事ね。でもね、そのメカリ神社側はその神事を一般の人に公開するんだけど、下関側はね、一切門外不出なのよ。だから、やってることは知ってるんだけど、誰も見たことがないっていう。
うおい、なんだそれ。
誰もな、何が行われるとか一切知らないっていう、行事があったりすんのよ。ねえ、いや、何があったのって思うんだけど、それはね、神事だからもう一切門外不出なんだって。で、なんかやっぱ独自な、気味悪いことあんだよ。こういうことなんだよって。面白いでしょ。
いや、すげえ面白い文化あるじゃんね。
でしょ、
うん、
こういうことを知らずにやっちゃうんだよ。みんなセコドになっちゃうんだよ。なんでんだよ、こいつらって思うよね。
頭悪すぎる、ね。
だろ、だから地元の奴らは大嫌いなんだよって思うんだけど、俺。
こんなわけほら、間違えるに。7日間で延べ3万人の参拝者しか見込んでないんだ。
うん。だって山口県でもこれ知ってるやつって少ないと思うよ。
ね。
あら。もったいないね。
もったいない。すげえもったいないと思うのよ。ね、何なんだって思うじゃん。ね、これね、ぜひ一回見に来て、ほんと。すげえ奇妙だから。うわー楽しかったとは思わないよ、多分。なんだこれと思うから。
とりあえず見てみたけど、みたいな。
おそう。いやー、なんでしょう、これっていう感じ、本当に。
しかも、
阿部ちゃん来てるんじゃないですか。
うん。阿部ちゃん来てるよ。
すげえ。え、来てんの？
それも、来てる、うん。それもすごい。神戸製鋼って書いたハッピー来て。
そうなんだよ。
なんかすげえ昔のじゃない？神戸製鋼。
そうなんだよ。で、要はここにある神社の向かい側っていうか、道路挟んで向かい側が神戸製鋼だから。
ああ、なるほど。
うん。まあ、神戸製鋼が寄付、ここの神社に寄付してとか絶対やってんだよ。
もう絶対そうだよね。
こういうことなんだよって思う。だからこういう文化って多分、日本ってやっぱりね、村多いから、いっぱいあると思うのよね。
面白いね。そういうのをなんか、そういうのをピックアップしてたら面白いね。
そう、そういうのをやっぱしっかりとアピールすんだよって思うじゃん。
ああ、それいいかも。
うん。
楽 人竹運んでるな。
そうだよ。ただ何人竹運んでるよ。この人たち。誰も由来も何にも分かってないっつのが笑うよね。
いいね。
もう歴史長すぎっからって話だよ。
そう。みんな忘れてます。
そう。1800年も誰も語り継げなくて、形だけ残ってるっていう。
竹箱起こっただけは残ってるっていう。
そう。
素晴らしい。
不思議なんだよ。
いやー、いいね。
うん、でもまあね、そういうことだと思うね。だから、こういうものを大事にした上で、ね、いろんな人が面白がってくれりゃ、まあいいかっていう、それベースで運んでいかないとって思うね。だからやっぱり、なんか地域創生とかそういうところにどうもキーワードがあるんじゃないかなって思うんだな、なんか。
そうだ、今後そうなっていくね。
うん、と思う。だってもう、その、金儲けだともう勝てないもん。
うん、
その幸せ感であったり、その上でみんなが楽しんでくれりゃいいねっていう発想じゃないと、
まあ
そうだね、
うん、やっぱもう狙っちゃうと無理だよって思うよね、なんか、うん、
そうなってきちゃったね、
うん、そこだと思う、うん、
まあそれがまあ今のところとりあえずの方法なんでしょうね、
だと思うね、うん、そう、
それは復興とかも含めてね、
そうそう、
そうやって考えたからどうしようもないんだ
と思う、ね、と思う。だから復興もやっぱりもう一回自分たちのやっぱり地元を見つめ直してみたいなことじゃないと、
うん、
うん、思うよ。だから俺がもう毎年雪風さんが送ってくれる例のさらしよし飴を楽しみに待ってるって、もうこれだけさらしよし飴に夢中な山口県民って俺だけだよ。なんでよ。
いや地元でもいないと。
そう、牛タンよりまずあれなんだよって思うよ。仙台が売らないといけないのはって思うもん。
作れない。
仙台で知ってる人でさえほとんどいないと思うから。
そう、そういうとこなんだよって思うじゃん。そこなんだよ、あれすげえんだからって思うじゃん。
全然わかんないけど、俺なんかすげえな。
もう。これだけ言ってるのはね、俺ぐらいだよ、本当に。でもあれがやっぱり、その仙台という街のイメージと全部が合う和菓子なんだよね。そんな和菓子ないんだよ、他にはって思うんだけど。
笑っちゃう。なんかさ、なんか、萩の月じゃなくて、さらしよしあみって言った瞬間、みんなポカンとすると思う。
あ、そうなの？
知らないですね。
萩の月なんか似たようなもん、山口県でもあるから。
そうだよ。全国なんだよ、あれが。
だろう？そう。なんか、月で拾った卵みたいな名前であんのよ、こっちでは。
あと、なんかさ、宮崎に行ったらさ、
うん、
いや、なんか、いや、仙台から来ましたよ。あ、仙台月の。あの、ハギの月ですよね。
うん、
これ、ハギの月よりうまいと思うんですよ。って俺、なんか知んないけど、勧められたとかさ、
だろう？だろ
う？
そんなもん、あるんだから、もう、さらしよしあめこそないんだよ、他には。
そうだよね。
うん。で、しかも、
いや、ちょっと、あんなの、高い金出して買うやついないと思うもん、
俺。いや、絶対あれ、ウケるって、あれ。あれだと思うよ、本当に。
面白いわ。
で、要は冬のあの時期じゃないとし、食べられないっていう。
だって絶対溶けちゃうもんね、あれ。
そう。それぐらいやっぱり、そうなんだよ。それぐらいやっぱもう素晴らしいんだよ。そういうことを大事にしないとダメなんだよって思うね。なんかさ、そういうことだと思うな。ね。まあ、これ聞いてそれ参考になる人はほぼいないと思いますが。
ほぼいない。
ね。まあまあね、そんな感じでということで、じゃあ今月分はこの辺にしたいと思います。ということで、はい、お届けしたのはビジェット。
山本と
雪風でした。
はい。じゃあまた来月です。
はい。